を買うなら、
ラインハイ。
いろんなジャンルが、
ラインハイ。
ずらりと揃って、
よりどり、みどり、ウィー。
新作どんどん、
フライハイ。
買わなきゃ損かも。
フライハイワークス。
あ、お疲れ様です。
Hello!Hello! Anybody
home?Anybody home! やってるんすか？
もうさ、はい、もうあと5分10分で終わるときに収録始めるのやめてくれる？
いや、知らん
し。もうちょっと、今日ちょっと遅れますから、ほんなら全部見てまおうか思って、あともう、やっと未来に戻ってきたのに、あと最後もう、歌うだけやんか。最後、バックインタイム歌うだけやんか、思ったら、やりましょうか、つって。いやいやいやいやいや。
ONJ, ONJ のとこもも
う全部終わって、戻ってきて、未来がちゃんと変わってて、ビフがワッコスかけてるとこまで見たったんや、さっき。
なるほど。
あともうちょっと、あともうちょっと、ほんならまた、どこか帰ってくるんや、未来から、思ったら。
あ
やりましょうか、つって。いやいやいやいやいや。
ここだ。でも大丈夫ですよ。
うん。
アマプラでありますから。
いや、っていうか俺、持ってるし。
そうじゃん、全然大丈夫じゃん。
そもそも、持ってるし、穴開くほど見てるし、今さら、テレビで見るよ。
吹き替えですか？
もちろんですよ。
テレビ。
もちろんもちろん。
ドクは誰の声当たってます
か？ドクは、青野さんです、相変わらず。
ああ、青野さんか。
うん。
僕、小田裕二と三宅裕二のやつ。
そんなさ、あのさ、それ、富士バージョンや、それは。
そうですよ。
そうやって見えへんよ、ほんで。
いや、ハマってるなぁ、思ってね。
今回、マーティ、誰やと思う？
マーティ、うん。今回、誰でしょう？ちょっと見てないんでわかんないですけど。
三谷さんの時もあったやんか。三谷友人の時も。
ああ、はあ、はあ、はあ。
ちょっと声高いね。
ああ、はい。
今回違いますよ。
うんうんうん。
山ちゃんですよ。
もう、何でもできますやん。
山ちゃん、ちょっと声、若い感じにしてて違和感なかったよ。
ああ、いや、天才なんですよ。
何でもできるなーって違和感全然ないわーって。
もう唯一欠点があるとしたらゲームボーイのオハスタゴルフだけですわ。
うん、それは、それちゃんと山ちゃんとして出てるやんか。
山ちゃんとして出てるんですよ。いやいやいや、もう、だってゴルフのゲームやのにコース全体見渡せないっていう致命的な。
それは山ちゃん悪ないやんか。
山ちゃん悪くないですね。
ひどいな。コース全部、リアルなやんだから、ある種見渡されへん
ってことは。そうなの。見えないです、
うんうん。
いや、リアルで見た方がまだ見えますよ。
どういうことよ。
一人称で、要は、だって上から見て、
わわわわわ
先が見れないんですもん。
鳥目線やけど、本当に真上からの自分の周りだけしか見えへんってやつ、
そうなんです。で、
実際に球が飛んでいかんと先が見えへんねや。
そうなん
です。そんな。あ、じゃあ、
ギャンブルですやん
か。レーダーとかあるんちゃうの？こっちですよ、と。
いや、確かそんなもなかったんですよ。うわぁ、すごいな、このゲーム。
どっち向かって打ったらいいのよ、そしたら。
もう、だから、勘
というか、なんでゴルフなんやろね、そもそもね。
いや、オハスターゴルフ。
オハスターゲームゴルフなんかやってたっけ、この番組やのにね。
いやそれを買いましたからね、中古で。
中古とはいえ。
うん。30円ですよ。
安い。もうどうしても売りたかったやろな、店も。
いやー、なんかちょっとおもろそうやな、思ってね。どんな仕上がりなんやろ。
まさか、オハスタゴルフって、ゴルフって書いてあったの？
書いてました。なんか黒人さんと。
あ、そうそうそうそう、相方の。
うん。
おったよ。
で、パッケージその二人で映ってました
よ。わー、ベッキーとかおらへんねや。
はいないですね。
ベッキーとか言えたら高鳴ってまうから。
はい、まあ多分そうなんでしょう。うん、いや、もうね、なんつうか、なんかコロナ抗体検査をしろ言われてね、会社から。
おう。なんかね、あれとは違うの、うん、いわゆる PCR 検査と。
あれ PCR とはちょっと違うみたいなんです。
もうちょっと簡易的なやつですか。
だ、そうなんでしょうね。
ちょっとこうやって医者行って。
ちょっと、いや、医者は行かないです。なんか会社、うん、今ちょっと LINE で送ったんですけど、
うん、
あの、会社支給で、なんかそういうキットを、
はははは。
お
ー、こんなんが
もう支給されたんですよ。
これ、どうなるんですか、これは。
要は、
うん、
指先にちょっとプチッと針刺して、
あでその血を取るんか。
そういうことですよ。
はははは。
いや、ほいで、まあ、ドキドキしながらやったんですけど。一応、その結果としては、陰性、いうことでね。
あ、大丈夫やったやつ？
はい。
何これ？
ちょっと。
妊娠検査薬やんか、こんな。
まあ、パッと見、そうでしょ。
もう、全くそのまんまや。いや、かけてるのが血か、そうじゃないかだけの話で。わわ、生々しいんだ、この血のとこが。
なんかね、結果的になんか医学的な言い方ですると、うん、IgM 抗体の陰性、うん、IgG 抗体の陰性って、うん、なんかまあ二つ。
どっちも陰、陰、陰やから OK と。
まあ OK、まあ OK は OK なんですけど。
両方とも陰やったら全然陰ちゃうの。どっちか一個が、もしくは二個やったらあかんのじゃん、なんか。そんな
要は、
書き方してるやん。
抗体が、ない可能性が高いと。
ああ、つまり、ウイルスが入ってへんから、抗体もありまへんと。
そうなんですよ。だから、コロナバージンなんですよ。
うん。侵されてまへんでと、いずれにせよと。
だから、今後も気をつけてくださいと。
うん、ああ、なるほどね。抵抗力はないですよ、あなたはと。
で、ところが、例えば2とかだと、うん、IgM 抗体陰性で、うん、IgG 抗体が陽性の場合は、今回の新型コロナウイルスの IgG 抗体がある可能性が高いです。
うん、ということは、これは、抗体の有無を検査しているだけで、
そういうことなんです。
かかってますってとかいうわけではないんや。
そうなんです。
で、抗体があるってことは、すなわち、うん、かかりにくくはなってますよと。
そうなんです。
そうですか。
この結果を見る限り、うん、さっき言ったその2番の、IgM 抗体陰性、うん、IgG 抗体陽性がなんか一番良さそうなんです、
うんうんうんうん。
新しいウイルスなので、うん、IgG 抗体があるからといって、うん、100% 安心できるわけではございません。うん、ですけど、ま
あ、抗体があるからね。
まあなんかちょ、うん、抗体はあるので、まあまあ。
ちょっとリスクは低いですよと。
まあそういうことなんですよ、うんうんうん。一応まあでもかかってませんっていうことね。
うんうんうん、
はい。まあ出ましたけど、まあなんつうんですか、指先にちょっとプチってね、
うん、
針刺す、うまいことこのちょっとだけ針をチクッとするキットがあるんですけど、
うんうんうんうん、
これなんかやっぱ自分でやるっていうのは結構ちょっと勇気いますね。
ちょっと怖いよね。針とかですね。うん、
いや、お前ちょっと病院行って看護師さんにやってもらおうかなってちょっと思いましたもん。
うんうんうん、
ビビってもって、
うん。
うん。思ったよりね、血出るんですよ。
まあ、こんだけかかるぐらいね、垂らすぐらいは出るんでしょ、うん、
そうなんですよ。
で指先やから。
そう、いや、これでこう、グーマッサージしてね、指先を。
うんうんうん。
ほんで血をこう、指先に
溜めるわけですよ。溜まるように、はいはい。なるほど。
うん、そうしたら、チー言って、うん、BB 弾ぐらいの、この血の玉が、プクって出てきましたわ。
うんうんうん、で、それをポチッと垂らすわけやな。
そうなんです。だもう今後とも、もう気をつけて、もうマスク、手洗い、マスク、手洗いで、やっていきます。
うん、うがいわい。はい、うがいわい。
うがらい、手洗いもしていきます。
うがらい、
ね、はい、暴れラジオさんは私ちゃん中と兄さんことしげちさんで適当なことを浅い知識で恥じらいもなく話すポッドキャストです。
うん、
雨
そっちどうですか。
雨
そっちどうですか。
さっき、いや降ってますね。
今も降ってますか。
うん、パラパラですけど、うん、まだ降ってますね。
ドバーッと来た日ありました。
ありました。
ありましたか。
うん。いや、もう今週は結構結構結構こうですよ。
もう、そうでもなかったけど、やっぱ局地的にあるみたいね。大阪とかでもすんげえ降ってたとこあったみたいだから。うん、
で、明日とかは。
なんか荒れるとかね。
そうっすよ。
朝にかけてとか言ってたけど。
そうっす、そうっす。iPhone の、
うん、
まあ、天気予報なんか見ると、
うん、
まあ、夜中の2時から、
うん、
朝方、いや、昼、
うん、
もう、晩の、10時まで 100% みたいになってますわ。
あ、そう。どうなのかな。まあ、それも、局地的かもしれんしね。
先週雨降らへんな、言ったらこれですよ。
まあ、梅雨ですから。
はい、そうですね。
しかも梅雨入りしたでしょ。
うん、言うてますね。うん、
まあ、うん、ちょっと終わってもらってね、梅雨も。
じめじめがちょっとね、気持ち悪いですけど。
うん。
うん、まあ、これはしゃあないな、いうことで。
空が明けたら嫌な季節ですよ。
え、なんも嫌なことないじゃないですか。
そう、暑いも、じめじめも、よりじめじめするやんか。どこが楽しみやねん、こんなもん。
なんか
熱中症で倒れる言うとるのに何が楽しいことがあるのよ。そんな昭和の夏のイメージで言ってないなんか。
いやいやいやいや。まあまあ、でもそんな暑さしのごう思ったら何もでもしのげますよ、そんな。
いや、もう外出られへん、暑って。
出なかったらいいんじゃないですか。
だから出てないですよ。
ね、いや、まあ、なんつうんですかね。冬よりはもう全然いいですね。
絶対冬やって。
冬はもうちょっとね、メンタルに行きますからね。うん、もううわぁ、冷凍庫やーんって。
それと同じことが言えるわ、夏は。
ああ。兄さん暑がりーたですからね。
暑がりーたの寒がりーたやから。だけど
冬の。スラムじゃないですか。
だけど冬の方がええわ、二択やったらどっち取りますかって言ったら。迷わず。
あ、
迷わずもうのやわ、
ね。筋肉量ですかね、やっぱり。
やと思うで、結局。
そうっすか、
うん、
結局のところ。
そうそうそうそう、
うん。なんかちょっと守ってもらえる的な、なんそんなあるんですかね。
脂肪はそんよく誤解されがちやけど、そんな熱持たへんねんな、うん。冷えやすいし、熱しやすいかもしれへんけど。やっぱ筋肉がもう、もうま、だからマッチョの人とか大変なんちゃ
う？どういうことですか？
熱いってことよ。
あ、
発汗するじゃないですか、やっぱり。
兄さん、あれ、低体温じゃないですか。
うん、
体温は。余計熱く感じるんちゃいます
？ああ、そうなんかな、わからんけど。
うん。なんで、なんでそういうのはあるんちゃうかなって思いますけどね。
ねえ。
今週どうでした？
今週も別にそんな、特に目だ、まあでもさっきの抗体検査は俺もしてきたよ、別の。
あ、マジっすか。
風疹の抗体検査を受けなさいって、お役所から、お役所から来たから。
はいはいはい、大人になってからの風疹はもう怖いですから。
てかね、俺ら世代は、こう、はい、昔当然売ってるけどさ、注射は。はい、抗体の数が足らんねんって。
いい。
その、ある一定の年齢以降の打ったワクチンに比べると、
あ、
もう効力がちょっと弱なってるかもしれません。だから、もう一回、その、さっき君と同じように抗体検査を受けて、それでダメやったらもう一回ワクチン打ってください、つって。
うん、あー、でもなんかそういう話、なんかあったような、なかったような気がします。うん、
来てましたよ、お役所から。そこから、うん、全然、無料で受けれますから、つって。じゃあもうちょっとこのね、在宅でおるか、病院も空いてるやろうからって行ってきました。
あ、思い出しましたわ。
うん。
うちの市でもそういえばそれありました。
来てました。前に。ほな、はい、きな、あれあれ。とりあえず。
いや、もうやりました。
やりました。血抜かれたでしょ、うん、同じように。
これでも大丈夫って、でも言われました。
あ、大丈夫でした、結果は。
うん、大丈夫でしたね。
うん。うん、だから、また来週、結果聞きに行かな。
うわ、足りてないんちゃう？
ダメやったら、注射用意しときますからって言われた。あ、はい。
まあ、今まで生きてりゃ注射って打つじゃないですか。
うん。
腕以外でどこ打たれたことあります？
大体腕とケツというか腰のとこ打たれるやんか。
ケツ打たれたことあります？
あります。ケツというかケツっぺたじゃし、もうちょっと腰のちょっと上のところらへんでしょ。
僕ケツプチッといかれたんですけど、
うん、
ケツの注射なんであんな痛いんですか？
痛いよあれ。なんや。慣れてへんからかな。
声出ましたもん。
痛かった。俺小学校の時にさ、はい、6年生ぐらいか。ちょうど男子はホルモンバランスがちょっと悪なるやんか。
え、いつですか？
だから6年生打ちとるやないかい。
突っ込むわ、ね。電波悪くてもう一回聞いたらもう。
6年生ぐらいの時って、ちょっと人によるけど、はいはいはい、したらさ、はいはい、なんかちょっと首のとこにさ、しこりみたいなのができて、なんか脂肪の塊みたいなのができ、ポコってできてて、これはホルモンバランスのあれではない、ホルモン注射しましょうということで。
はあ。
で、その時に初めてケツに行かれたわ。先生、ケツなんすかつって。
ああ、それかな。
いっつーみたいな。
でも僕の時は、うん、僕がケツに注射打たれた時は、うん、確かちょっと、かなり高い熱が出た時になんか行かれたような気
が
します。
やっぱりケツの方が速乾性があるんかね、なんか。わからんけど。
速乾性、
速乾性じゃ速攻性があるんかね。腕なんかに行くより。
まあ、そんなんもあるんでしょうね。
あれ、血管に行くのと皮膚に行くのとじゃやっぱ違うんでしょ？やっぱ効きが。血管の方が早いんでしょ、やっぱり。
いやー、どうなん
ですか？普通の予防注射とかは皮膚に行くじゃないですか。ジョワン、ジョワンと。
要
は、毛細。
何ですか？どんな感じ？
ジョンジョワンと。言ったら、何？スポンジに注射するがごたる。
毛細。要は、旬で。
毛細結果、そう。皮膚から、順序わーっとこう、見るように、こう、薬を入れてくるじゃないですか。
はい。
でもほら、例えば点滴なんかは、結果にいいんやん、ダイレクトいいんやんかも。
ですね。
もう、エクスプレスやんか、言うたら。やっぱ、ちょっとそっちの方が、すぐ効くんでしょうな。
いや、確かに、なんか、ブドウ糖なん
です
か
ね。そういうのとかね、そうそう。
うん。
早いよね、やっぱり。
キューッとね、その立ち直りが早いいうのはありますよね。
じゃあ、肩と、まあ、腕とケツの違いは何なんやろ。やっぱり、
ケツはちょっと、お仕置き的な要素もあるんじゃん。
誰の目線やねん。医者のさじ加減なんかいな。この子は悪い子や、言うて。ケツ言ったろか。
手洗い、うがいせんと。
なんで知ってんねん。
もうケツやみたいな。
ケツ反抗されるんかいな。
この前渡したお薬もちゃんと飲んでへん。
なんで知ってんねん。
ケツ。
どこで見とったんや、言うて。
みたい、いや、もう母親に告げ口される。
交換がおったんかい。
先生。
おったんかい。
この子飲みおらへんのです、
言われて。じゃあ悪い子やから、ケツ、って。
言われて、もう連れて行かれて。あーですやん。
ドイツ語でケツみたいな書かれんやろね、なんかこう。
K-E-T-U です。
完全に、ローマ字やんか。
まあ ね。そんな注射の話しますけども。
ハンコ注射みたいなもん、ありましたもんね。
ハンコ注射って言うじゃないですか。僕、だから肩にね、
残ってます？
いや、リー・リンチェのデコのマークないんですよ。
あ、じゃあ君はやってないんか。
いや、だから。いや、なんかやってるのはやってるみたいなんですよ。心配になって、確認したんですよ。
だかに。おかんは怪しいぞ。
ちょっと待ってくださいよ。
おかんの薄い記憶やろ。やってないのにやってるとか言ってもんちゃうか。
いや、で、やったと思うけどな
あれ見たらわかるやん、母子手帳。もう残ってへんから。
それを、引っ張り出してきたんですよ。
うん。
でも、やってました、僕。ちゃんと。
ほだら、なんで後ないんや。
いや、だからね、僕、いわゆる、ハンコ、クリリンのデコのタイプじゃないやつ
なの。普通の注射なんかな。
なんか一本針のやつなんやと思うんです
よ。あれちゃうか？SF 映画とかによくある首に打つタイプちゃう。
マトリックス的な。
そう。
マトリックス。
首の横のとこに、プスって って普通。
首に注射されたら絶対覚えてるでしょ。いや、多分その肩でなんか打たれたのは記憶あります。
肩かな、
膝
のとこ、膝のとことか、戦争映画みたいにモルヒネを打つみたいな。えせへーみたいなさ、あるやん、よく。
膝打たれても絶対覚えてますよ。
膝にクリリンの跡あるんちゃう、うん、見たことないマークあったらどうする？
見たことないマーク。
首の後ろになんか。
UD みたいな。
もう読めるやんか、それ。そしてどういう意味や。
いやいや、北斗の剣で言うとこのユダマークです。なんかもう、やられてますやんか。そのユダに連れてこられた
女。
そうそうそう、
あれあれ、あんな感じで、なんか。
うん。
注射の後かな思ったらなんか見たことないマークが。ヨーヨーみたいな。
いや、怖いですね。
自分からは見えへんね。鏡に合わせ鏡したら見えるっていう。
うわ、怖っ、怖っ。めっちゃ怖いですやんか。
奴隷の印みたいな、なんか。
いや。
誰のやねん。
まあ、そんなこと言ってますけどね。
うん、
はい。じゃあ行きますよ。
行けも。
はい。暴れラジオさんゲームコーナー、暴ゲーのコーナーは暴れラジオさんと果実さんの提供でお送りいたします。はい。今回は、2008年6月5日の発売になります。任天堂 DS。99の涙バンダイナムコ
99の涙
はい、感動して涙を流すことによってストレスの解消や気分のリフレッシュを図ることができる涙で心洗浄ソフト定価3800円、提供されるお話は1本15分程度、
うん、
お話をただ読むだけなのでゲーム要素は皆無、
うん、
秋元康、越智雅人、
うん、
高原直江、サッカー選手ですやんか。
は？どういうこと？
サッカー選手が出てます。石川、
うん、
石川、なんて読むんでしょう。
男、
女、岩尾さんでいいんですか、
うん、
ちょっと読み方があれですけど、バンダイナムコの社長さん出てますね。
うん、
などなどがお話を執筆、
うん、
幅が広い人選というか、よくわからないチョイス、よくわからないですね。
うん、
個人的に物語で泣いた経験が全くないので、どうなんだろうと若干興味はあった。ただ、うん、さあ泣いてくださいと言われて泣ける人ってかなりレアなのでは、
うん、
関西の人、何か面白いこと言ってよ、くらい、プレッシャーを感じると思うのだが、てんてんてんと言っていただいてますね。うん、はあ、これはちょっと、お初ですけど、うん、聞くのも、うん。YouTube ちょっと見たんですけど、
うん、
なんかCM の YouTube のリンクが貼られてたんで見たんですけど、なんかね、
うんう
ん、どっかで見た役者さんやなと思って、
うん、
今朝ドラに出てる女の人やなと
思って。朝ドラって主役じゃなくて？
主役じゃないです。
うん、
なんていうんですかね、カフェでちょっと働いてる女の人なんですけど、
うん、
まあまあまあまあ、ここ、先週ぐらいかな、結構出番が多かった、ああ、ちょっと名前が出なくて申し訳ないですけど、
うん、
なんかその人が CM 出てますね。
はい、うん、
まあ、なんつうんですか、涙活って、まあ、聞きますやんか、時々。
涙活？
涙活いうのがあるんですよ。
涙って涙ってこと？
涙言って。うん、要は、その泣ける映画とか、
あ、
まあ、泣ける本とかを読んで、積極的に涙を流すことによって、ストレスを解消するっていうことなんですけど、まあ、それをこの DS のソフトでやってしまおうっていう、まあ、そういうあれなんでしょうね。あ、秋元康さんはわかりますよ、
うん、
日本代表の高原とか どういうこと？物語書くんですか？
書きゃせんやろ。
あ、だから、うん、自分の多分体験談をこう、まあ、収録してるみたいな。
そうなの？
いや、あの、スポーツ選手って、この、頑張って、達成した、感動ドラマみたいな、モテる人いるじゃないですか。だからそういうことなんじゃないんですか？
あ、じゃあ、あの、レコーダーで録音したやつを、ゴーストライダーが変えてるってことやね。
あの、まさしくそうです
よ。よくあるパターンでしょ。
書いた系の。
名前だけくださいっていう。うん、
だってね、あの、本屋さん行ってね、うん、その優勝争いもやってる野球の監督がね、
うんうん、
優勝した直後に文庫本発売するとか、いつ書いてんねんいう話。
書くわけないやん。そんなもん。
だからそういうこと
です。そんなんタレント本なんか全部そうやん。ほぼ。
うん。ヒアリングして。
そうそうそう。
で書いて、この内容で大丈夫ですか、
ね、でスタッフが僕からチェックして、ここちょっとカットしてください。うん、こういう風に直してください。だけの話で。
ですからね。
ほとんど全部そうでしょう。
うん、まあ、エッセイとか、エッセイというか、まあ、その、タレント本とか、まあまあそうでしょうね。
そんなパソコンの前でカタカタカタカタやるわけないやん。どこにそんな時間があるんよ。
もう、ま、毎日移動でね。
そうです。
試合で。
そうです。
そう、試合終わったら絶対飲みにも行くでしょ
う、うん。どんだけ書きたいんやって。
まあでもそれでお金が入るわけですから、もう美味しい商売ですよ。
そうですよ。
はい。はい。ということで、今回は2008年6月5日発売の任天堂 DS99 の涙紹介させていただきました。
桃井のおっさんのオールデイズザネッポンはオールネポで原作。
はい、何も喋ることがないですけども、
うん、
今日の朝、
うん、
たまたま、
うん、
YouTube ちょっとちらっと見たら、
うん、
なんかあのプレス5が発売しますよみたいな、
うん、
なんかあの、公式の、ソニーの公式の YouTube 動画でやってたんですよ。う
ん、なんか選手を歩いてた、のびのびになってたやつでしょ？
が多分今日になったんでしょうね。
うんうん、
で、まあ、ローンチがこんなん出ますよ、と、まあ、プレステ4の時も同じようにあったんですけど。
うん、
年内になんか出るみたいですね。どうやら。
うん。
うん、まあ、11月、12月ぐらいになるんだと思うんですけど。
また12月3日ちゃうの、また。
1、2、3ですか、
うん、そうちゃうの、また。
うわ。なんか、今回はなんか、白ハードみたいですね。
いや、最初は白かもしれんけど、当然いろんな色出すでしょ。う
ん、もう、後に、うん、どんどん出るのは出るんでしょうね。
出る。そして、どんどん薄くちっちゃくなっていくわ。
プレス4ってでも結局そんなに薄くならなかったですね、最終的に。
まあ、ポロで分厚くなってたからね、むしろね。
確かに、
うん。
うん。
まあでもこれ出たら4がぐんとお安くなりますよ。
そういうことです。
また。
まあもちろん、
うん、
今週末出るのは僕は嬉しいのは嬉しいんですけど、
うん、
まあ、要はソフトじゃないですか。
うん。
あのね、ローンチ見たんですけど、僕はとりあえず1個ぐらいしかちょっと興味のあるのは今のところないっすね。
ほう。何ですか？うん、
デモンズソウルの、うん、リメイクが出るや言
う
てね、
うん。
で、デモンズソウルが最初に出て、その後、あ、それがソニーとフロムのタッグで出て、
うん、
で、フロムさんだけでダークソウルシリーズがどんどん出たんですよね。
ほう。
で、僕、デモンズソウルやったことなかったんで、
うん、
で、プレス3でやろうにも、あれもオンラインも終わっちゃってるんで、
うん、
あ、これちょうどよかったな、ということで、ちょっとそれは興味ありますけどね。
うんうんうんうん、
まあ、いろいろあるのはあるんですけど、 まあ、グランツーリスモのナンバリング7が、まあ、出ると。
うん。
で、4ではなんか、グランツーリスモスポーツしか出なかったですけど、まあ、5で、プレステ5ではナンバリングが出ると。
うん。
で、兄さんの大好きな、グランセフトオート、
うん。
5ですよ。
また 5?
いや、これはもう絶対言うやろなと思って。
また最初からやるの？
いや、これはもうだって6出しましょうよ。
作ってるよ。でもあれまだ2年後やもん、どうせ。
やっぱ追いつかないっていうことですか。うん、
その間のバー、つなぎやわね。
より綺麗に。でも、プレステ4で十分綺麗ですからね。
いや、そうやったら4を作り直してほしかったけどな。
あ、なるほどね。
うん。
うん。クオリティのいい4を見てみたいみたいなね。
そう。
うんうんうん。それはそうかもしれないです、ね。
しかもこれ全然変わってへんやん。これ4の映像じゃないの。これだからね。パソコン版のすごいのあるからね、今。
いや、あのね、うん、そこなんですよ、
うん。
結局、その新ハードが出るっていうのは、うん、まあ、第一に、まあ、画面が綺麗になるっていうのがもう単純にわかるじゃないですか。
うん、
まあ、これ写真で見てるんで何とも言えないんですけど。
全然変われへんよ、これ。
これは全部変わってんのかなっていう。
別に、そんな、何？
もういや、でも変わってるんでしょうね、これ。
いや、ちゃんと動画でも見たいけど。
うん。
別に何も目新しいところはないけど。
1から2の、あ、プレステのね、うん、1から2の時の変化は、うん、おーって思うもんもあったんですよ。
うん。
で、2から3もまあ、ありました、ありました、うん、あの、うん、画像に関しては。
うん、
うん、うん。ほう。うん、3から4もまあ、あったのはあったから。でも、これはちょっと分かりにくいっすね。
これ、しかもさ、例えば、今送ってくれたリンクの映像を見てますけど、う
ん、はい、
その言うてる GTA、よう見て、
はいはい、
左上、PS4 って書いてるやん。これ PS4 の映像
あれ。これはあかん。
これ PS4 や。
これ PS4 ですやん。
映像 PS4 やん。
それは兄さんが変わってるかって、それは言いますわ、これ。
もう一回言おうか。わし毎日見とんねん。違い感じへんの。わかるわ、そら。
まあ、3の時も4の時もそうでしたけど、うん、まあ、ローンチにちょっとまだ、期待できないですね。
あれないの、うん、あの、リッチレーザーは。
リッチは入ってないですね。
これから出てくるのかね、リッチとか、
うん、
エーコンとか出てくるんちゃうの。
リッチレーザーは4の時も出なかったっすよ、う
ん。そうね。あ、そうか、うん。遅れても出へんかったね、そういえば。
ビータのローンチで出て最後なんですよ。
ビータがひどかったな、あれ。
うん、
ひどかったな、あれ。
ちょっと物足りなかったですね。うん。
ジャンピングフラッシュやろうや。
ジャンピングフラッシュ。プレス5でですか？
綺麗なジャンピングフラッシュですか？言うて。
言うて？
そう。
あ、兄さん。
うん。
これ、グランツーリスモ、あれですよ、GT40 乗ってますやんか。
乗ってますよ。
これやっぱちょっと、今の流行りを聞き化してそういうことにしてるんですかね、これ。
グランツーリスモ？
グランツーリスモ。
ああ、いや、するのかわからんけど。
ええー、
いや、別に。
どうしたんですか、ね、もう奥歯になんか物が挟がったような
もの。もう俺は今更グランツーリスモやる気が全くないので。あ、でも、これはやるかもしれへんね。スポーツは全然興味なかったけど。
ああ。
ナンバリングシリーズでしょ、まあ、でもな、また発信と停止からやろう思ったらもうゾッとするな。
まあ、だからそこを我慢して、僕一番グランツーリスモで大事なのは、
うん、
車種どんだけ出してくれるんですか
って。車種どんだけ出してくれるんかって言ったって、どうせ最後はレーシングカーばっかりやからね。
いや、まあそこは遊びようじゃないですか。
そう、だから、まあ、そういうことなのよ。
うん。あ、だ、あ、でもなんか、グランツーリスモの車種の、なんか、うわ、こんなにあんのっていう驚きって、この数字重ねるごとになんか、薄まっていくような気がする
そうでしょ。そうでしょ。
気のせいですか、ね、
それを言ってるね、それを。で、なんか、
少なになってます。
レーシング化がバカ増えてって。いやいやいや、ちゃうやん。そんなんちゃうかったんや、最初って。
で、ワゴン R あるやん、みたいな。
そうそうそうそう。
そういうところだったじゃないですか。
タントとか出せや、うん、ちゃんと。
ね。パオも入れてよ、みたいな、ね。
マシーンとかも入れてよ。
そうそうそう。カペラも入れてよ、みたいな、ね。廃盤の車が入ってなんぼじゃないですか。
そうなのよ。
だそういうところカバーしてくれるんかなっていう。
違うんや。だから、で、スポーツとかになっちゃって、うん、わけわからん方行くから、もう、ああ、もうええわ、っていう。
このタイミングで、例えば、うん、込み込みで、VR 込み込みで5万以内やったら僕は、うお、すげえなって思いますけど。
まあね、そら、
うん。そうですよ。
何が
で、なんやったら、その、うん、もうすでに VR のゲームが、ちょっと、プラス入ってたらついてくるみたいなね、うん。そこまでちょっと攻める、プロモーションしてきたら、お、SIE すごいなって僕は思いますけどね。
めっちゃ高そうやん、全部。ついてきたら。
いや、だからそこをどうコストパフォーマンス、先行投資するかっていうことです。
VR、その力入れてんのかな？
まあ、なんていうんですかね。プレステでは、
うんうん、
正直、そこまでっていうのはあると思います。とにかくあると思いますけど。
線をなくさなあかんわ、うん、まず。
うん、もうそうですし。ね、どっちか言ったら、結構オタク勢に盛り上がってる感じがあるじゃないですか。VR は。
まあまあね。
なんかちょっと、女の子とデートしますって的なのとか。
昨日もちょっと見たわ、なんか。そんな。ジュース買ってあげるやつみたいな。
そう、たまたま同じの見ました。
見たあれ。
なんやねんこれ、何がおもろい。
これ何これって。全然空き缶掴まれへんやんって。で、バレー。
ああいう。
バレーしたりとかさ。
でも、ああいうのが好きな層が一定数いて、そこではごっつ熱いんでしょやっぱり。
わし、この子のバレーするのになんぼつことんねん、もう。
だよね、うん、なんていうんですかね、
うん、
やっぱりこう先行投資じゃないですけど、もう投資しないとダメだと思うんですよね、ソニーも。
いや、
VR。
うん、うん、いや、欲しい、欲しないで言ったら全然欲しいんやで。ただ、VR も。
うんうんうん。
そうそうそう。
何ですかね、もらえるんやったら欲しいぐらいの感じでしょ。
もちろんそれはそうやけど、もうちょっとリーズナブルやったらさっと行くけど、うん、これ割り合わんなってずっと思ってんのよ。
そういう意味で、その、今回のプレスト5で、
うん、
ローンチと一緒に VR もセットにして5万以内で収めたら僕、そこまでしたらすごいなって僕は思います。うん、もったいないですよ。せっかく VR、ね、あれして。
いやーって、ゴーグルつけて、うん、もう、没頭するんですよ、すごく。すげえわかるよ、俺も実際、体験したことあるから。う
ん、で、エーコンとかも、正直僕もやってみたいです。
わかるんやけど、うん、それ、1ヶ月後同じこと言ってるかなっていう。ずっとこうやってるやんか、攻略しながら。
まあね。
結局ずっと前見てるな、俺って。絶対なると思うね。
まあね、まあ、我々がそうは言ったとしても、うん、世間は多分その5万で、まあこういう、
あ、ついてたら
言ってますけど。
ついてたら、それは同じ言うと思うけどさ。
いや、僕、他、別のそのゲーム好きの層は、そこまでしたらちょっと話題にはなると思うんですけど。
それすっごい箱になるな、うん、重たいでこれ
重たいのは別にいいじゃないですか、す
ご
い
な、
うん、
VR は別につけてくれんでいいけど、ついてたらもちろんいいけど、
どっちなんですか？
だってな、ソフトがな、ついてきてないから、全然。
あ、だからそこは、うん、さっきも言った通り、うん、プラスに入ってたら、初回で、
うん、
VR の今まで出たやつ全部遊べますとか、
うん、
そこまでやったらすごいなって思いますね。うん。うん
うん、で厚みが分厚いのが光学ドライブ付き で、その横の斜め向いてるのがドライブなしのやつかな、
そう、ね、みたいですね。
そっちの方が安いんでしょうね、うん、きっとね。
でしょうね。
ドライブないもんね。
うん。なんかコントローラーがちょっとカブトガニにしか見えないですけど。
まあこれもね、後にいろんな色が出るでしょうから。
うん。
ちょっと細いね、グリップするところがね。細長くなってるね、なんかね。
思いますね。
うん。
うん。まあ、なんつうんですかね。ソニーの、まあ、例えば。
うん。
いや、そんなことないかな。なんか、家電とか。
うん。
ソニーの色って、なんかでも白のイメージないっすか？あれ、そんなことない？
全然そんなことないけど何を見て言ってるのかわからないけど、
いや、
ウォークマンとか全然違うしよ。
あれ、ソニーの色ってなんすか、やっぱ黒っすか。
ソニーの色なんて考えたことないけどな。
色 PSX って昔ありましたよね。
ありました。あれは白でしたけど。
あれ白でしたよね。
うん。ソニーの色って言ったってソニーいっぱいいろんなもん出してるからね。
ウォークマン。
テレビ絶対黒いやんか。
テレビ黒いですね。
あ、なんでテレビ黒いの？各社いろいろあるけど。
いや。
あそこはなんで白出えへんの？
いやー。
そんなさ、プレステとか本体にこだわって何色がいいとか言ってるけど、テレビ黒いやん、ずっとっていう。
テレビは、
うん。
うん。どこ見ても黒いし、ね。
なんでな、あれ。テレビ白い欲しいとか思ってる人おるでしょ、きっと。
探したらあるんちゃいます？
まあ、そら、探したらあるかもしれんけどね。特にちっちゃいやつとかはね。うん、でも、大型は漏れなく黒いやんか。
まあ、確かに。
なんで？
今、ソニーテレビでちょっと検索したんですけど、うん、商品一覧、ちょっとパッと見ますね。
うん。
じゃあ、黒以外も、
ある？
あるんちゃうんすか？わかんないですけど。
見たことないで、でも家電屋行って。
うわぁ、根こそぎ黒です。
黒やろ？いつからかずっと黒やろ？あの、ブラウン管時代は結構あったやんか、うん、いろいろ。
ありました、白とか。
うん。
うん、なんやったら我が家の愛和の、テレビ赤でしたから、ね。
でしょ？それで最近のテレビはさ、うん、もうこの縁のベゼルの部分がどんどんもう細くなってるやん、この今ブラビア見てもらったら。
うんうんうんうん、
それはいいんやけど、なんでその縁は黒いの？
なんか。
ね。でも
アップルの真似してるとか思われるのが嫌なんちゃいます。
でスマホとかはいろんな色展開してるじゃないですか。それこそエクスペリアとか。
テレビは黒なんです。
なんでテレビ黒なんやろね、あれ。
これ何なんでしょうね、ほんまに。
ねえ。
うん。
なんか合わへんやんか、本体白に黒いテレビって。
うん。
横に並べたら。
まあ、探せばありますけどね。まあ、でも有名メーカーどころは全部黒
です、ね。まずないでしょ。それは海外とかもしかしたらあるかもしれんけど。
うん。
まあ、黒いで。黒じゃないとあかんことないでしょ。側なんやからね、ただの。
やっぱ無難って思うんじゃん。
誰にとって。
え、その部屋に置いた時にっていうことです
か。黒は？そしたら全部の黒にしたらよろしいやんね。
全部の黒にしたらってどういうことですか？
家電、家電。
ああ、家電はっていうことですか？
うん。
でもハードディスクの入ったレコーダー黒ばっかりですよ。
うん、黒多い。まれにシルバーあるけどね。
シルバーありますっけ？
まれに。
ああ。
冷蔵庫黒嫌やな、なんか。
冷蔵庫、兄さんのところ何色ですか？
あれ何色って言うんやろ、白じゃなくてね、ちょっとクリーム色っぽい。
シルバーっす。ベージュっすか？
ベージュじゃない。もうちょっと黄色寄りの。
黄色寄りの。
クリーム色みたいな。何色って言うんでしょう？何が一番近いかな？
クリーム色の。
黄色じゃないんやけども、クリーム、ちょっと。
それ経年劣化してその色。
違う、もともとそういう色。もともとそういう色。
すごい色のチョイスですね。
そんな普通の色じゃ嫌や、なんか。
普通の色じゃ嫌。あれ、なんか、あれですか、シュークリームのクリームみたいな色をしてるんですか？
あ、カスタードクリーム？
カスタード。
まあ、そこまで黄色くないけど、まあまあ、でも近いよ。
もう、これやーいうことで、
黒
コートなんですか？
そう。家電で黒って他、掃除機は黒い掃除機なんか嫌やな。
いや、掃除機は、もうシルバーっすね、うち。
もしくは大体白でしょ？
うん、うん。
赤とかたまにあるね、あの、縦型のやつね。
ああ、ありますね。
充電式のね、うん。
ありますよ。
黒たま見えへんね、でも。
うん。
マットブラックみたいな。でもちょっと、ね、ちょっとおしゃれかもしれへんね、ちょっと。マットブラックやったら。
マットはね、うん。何をマットにしてもかっこよくなります
か。でもマット否定派がほとんど多いでしょ？
え、そうなんですか？
特に車は。
車マットにしたらいいじゃないですか。
いや、それわかりますよ。でもマットの車って絶対俺、否定派が多いよ。だって新車でマットなんかあります？そもそも論。
いや。
ないでしょ、うんうん、絶対メタリックでしょピッカピカにしたいでしょみんな。
うん、なんか別のとこ持って行って塗ってもらわんと、みたいなイメージしかないっすね。
マットあったら絶対マット選ぶのやけど、そもそもないもんね、うん、ラインナップにね。
やっぱ高なるん。あ、でも、チョイスぐらいさせてほしいですよね。そうそうそう。高なったとしても。
そのツヤなんかいらんのに。もっと言ったら、今言ったスマホなんかでもこんなテカテカしてほしくないんですよ。マットにしてほしい。
マットにしてほ
しいと。そう。そしたら別にそんな、調子を油ついてもさ、うん、あんま気にならへん、うん。手触りもいいし、サラサラして。
もう、桑田真澄の息子にしてくれ、いうことですよ。
あれはテカテカやんか。名前と違うやんか、全然。
テカテカですね。
テカテカやんか。真逆やん。
あの子、何があったの？
あの子はどこに行こうとしてるの？
あれ、面白い子ですよね。
あの子に、ね、あの、ナイトスクープに出てきたマネキン好きなおばはん連れてったったよ、ね。
マネキン好きな、
おったやん。
ありましたね。京都の、どっかですよ。そうそう、
結婚したいって、うん、マネキン工場の中から、あったー言って。見つけ出しよったやろ。怖ー言うて。
なんか、
印かなんかがあるんよね、見分けつけるような。うん、
なんか、お酒をなんか作ってるとこですよ。
そうそうそう。
うん。僕、いたことありますもん、そこ。うん。ありました、そのマネキン、そういえば。
あの部位めっちゃ怖かった。
怖かった
です、ね。でもあのおばちゃん、後に出てた時は何の興味も今はないです、言ってたけどね。
うわ、そんなもんですよ。うん、
ちょっと、病んでたよね、うん、あの時。
まあ、なんかあったんでしょうね。
いや、でも本当マットに関してはね、あんまりイメージがよろしくないのか、ニーズがないのよ。例えば、うん、例えば何やろ、靴とかでも。
靴。
マットってないでしょ、あんまり。マット仕様の。
まあ、そうですね。
例えば、ま、うん、じゃあ、長靴。
うわ、もうテッカテカです
よ。テッカテカやんか。水弾きがいい。いやでも
うん。でも、長靴は弾いてもらった方が。
ちょっと弾くねんけど、いいね、ちょっと弾くよ、うん。弾くんやけど、マットなのよ。ちゃんと弾きますよ。それは性能は保証するけど、塗装が、見た目がマットなのよ。
はあ。
あんなテカテカしてないんですよ。どうですか？
いや、どうですか？靴のマットですか？
うん。
靴のマットは別に、スニーカーエナメルはあんまり好きじゃないです
けど。こちらスニーカー新しいやつなんですけど、これマットなんですよ。マットブラックって限定で出てたんですけど、どうですかこれ。って
いや、普通の合皮でいいですけど
ね。ないですよ、これ。見てください。美しいじゃないですか。光よ、全然。ダメですか。
兄さん、じゃあ、例えば、うん、ザク、プラモを作りましょう。
うん。
クリアスプレーよりかやっぱマットで仕上げたいですか。
俺だってこの間チラッと見せてあげたの、しげる松崎ザクはマットブラックやね。
マットブラック、
ね。マットブラックね。マットブラック、かっこいいやんか。
やっぱマットはかっこいいんですよね。
マットはでも全然受けへんのや、うん、ほんまに。
なんでしょうね。
ね、うん、
チャリンコ一つ取ってもマットないですよ。
ないでしょ。
うん、
でも例えば我々で身近なとこ行ったら、この収録の時に使ってるこのボイスレコーダー、ソニーさんですよ、
うん、
これマットブラックですよ。
マットブラックですね、うん、うん、
だから気に入ってるんですよ、うん、例えばリモコン、
リモコン
テレビとかの、
はい、
マットブラックですよどうですか？マットブラックでしょ？
ちょっと待ってくださいよ。
見てください。
マットですか？これ、あ、ほんまや、マットや。
プレステ4のコントローラー見てください。マットブラック
です。プレステ4は普通のブラックでしょ、これは。
マットブラックでしょ。
スイッチ押してもった。
マットブラックでしょ？
これは、普通、マットブラックや
これ。マットブラックやんか、これ。
ほんまや。マットブラックや。
せやろ、
えらいこっちゃ。
ほら、見てみ。
えらいことですよ。
溢れとんのや、ひそかに。
ほんまですよ。うん。
ところがあんまり受けがいないのよね、うん、マットブラック。
なんなんでしょうね。
こっちの方がいいでしょ？ PS4 のこの手触り、サラサラして。
あ、でも、プレステ4マットブラックですよ。
マットブラックでしょ？
うん。で、一角だけクリアなんですよ。
どこや？
ね。
PS ボタンか。
あの、ソニーってロゴが入ってるとこの、
うん、
とこだけ、その一角だけ、クリアなんですよ。ツヤツヤなんですよ。で、それ以外は、マットなんですよ。ツヤ消しなんですよ。
PS ボタン？
これいいですね。
真ん中の PS ボタンツヤツヤやね。
ああ、真ん中はそうですけどね。
あと、もうこの丸、×三角もツヤツヤやね。
丸三角×
普通のボタン、
本体のこと言うてます？
じゃコントローラーの四つボタン、丸ボタン、三角ボタン、×ボタン。
ああ、コントローラーはそうですね、
うん。それ以外はマットでしょ、
うん、うん。
マット、手触りいいじゃないですか。汚れも目立たない。これを、
兄さん。
うん。
第243回ですけど。
うん。いつの間にか。マットの回。
50回ぐらいマット言うてますよ。
うん。じゃあ、聞きますけど、マット嫌いですか？
大好きです。
そうでしょ？
うん。
ねえ。
僕昔乗ってたスープラが、マットやったら、なんぼほど良かったかなって思います
もん。思いますよね。
うん、思いますよ。
マットかっこいいじゃないですか。
そうですよ。
特にだから車はないんですよ。
はあ、でええもんかねっていうね、これ。
ね
え。ねえ、ほんま
に。世の中にあんま受けがない、よくよろしくないんですよ、マットは。
そうなんです。
でも手に触れるものほどマットにしてほしいですけどね、リモコンとか。まあ、リモコンになってるけどね、実際。
指紋がつきますから。
でしょ？
うん。やっぱマットの方がいいですよね。
ねえ。
うん、この前久々に餃子の王将へ行きまして、
うん、
初めて餃子の王将で、
うん、
麻婆豆腐食べたんですよ、
うん、
あれ麻婆豆腐こんなうまかったっけな。
それ前も言うてんかったっけ、うん、王将の麻婆豆腐の話。
王将の、
うん、
でうまいっていうのを一番最初に言うてたのは、
う
ん、酢豚なんて。
あ、そや、酢豚。そや、先生。
で、酢豚、ずっと酢豚言ってて、ホイコーローもいけるな、いう話を一回だけしたんですよ。
うんうんうん、
で、麻婆豆腐とかも全然もう、僕、中華行って選ぶ、まあ、チョイスとしてまずないんですよ、ね。
ないと、
うん、いや。嫌いじゃないですよ。嫌いじゃないですし、
うんうん、
別にまずいとも思わないんですけど、
うん、
想像してる味を絶対超えないやろなって思ってるんですよ。
うん。
で、でも、ようよう考えたら、
うん、
自分の食べてた麻婆豆腐の味の最後ってどこやろうって僕思ったんですよ。
うん、
これ下手したらなんですけど、
うん、
学校給食なんですよ。
そんな遡る？家で食わへん？あの丸見屋とかであるやん。
いや、まあそんなんも食べてたかもしれないですけど、
うん、
まあええとこその丸見屋ですよ。
丸見屋さんですよ。
うん、だからあの感じやろうなと思ってたんですけど、
うんうん
うん、王将の麻婆豆腐1人前490円なんですけど、
うんうん、
ちょっと消化の絵もちょっとなんかお腹の調子悪かったんで。
消化にいいかな、あれ。まあいいや。
いや、豆腐なんでね、
うんうん。
言うても豆腐じゃないですか。
うん、まあ、辛いけどね、ものすごく。
うん。
まあまあまあ。
まあ、まあ、頼んだんですよ、
うん。
いや、ちょっとね、ニンニクと黒胡椒のパンチが思ったより良くて、
うんうん、
あれこんなうまかったってなったんですよね。
うん。
ほんで、嫁さんも、麻婆豆腐頼んでんのっていう感じやったんですよ、うんうんうん、最初。で、うちの嫁さん、レバニラ炒めごつ好きで、
うんうんうん、
もうパー尽くし、やっぱこれが好きやわ、
うん、
ちょっとこの麻婆いってみて、言ったら。
うん
うん、あらやだ。
あらやだ。
何これ。
なんざますのこれ言うて。
ちょっとこれ。
うん、
あれつって。
うん。かっこむように。かっこむように食うたと。
麻婆豆腐って全然今まで期待して食べたことはあった言
う
て。
うん。
いや、私ない。って、
うん。
うん。ちょっとごめん。ちょっとごめん。
うん、
この麻婆を、ちょっとごめんな。私のちょっとご飯の上にこう、あれして。
どんにして。
混ぜて。でうん、ちょっとこれいいですねなって思って、
うんうんうん、
いやこれすごいな言ってね、
うん、
いやでも最近麻婆が流行ってるからやっぱ王将もちょっと味変えるなりして頑張ってるんちゃうって
あの麻婆のさ、
うん、
はいいですか
どうぞ
麻婆のあの麻の部分どう思うあのいわゆるしびれの部分
ああ、あの、痺れ強すぎるのは僕はいらん。
あれいらんよな。
うん。あの、昔は、
うん、
なんて言うんですかね、
うん、
その辛いの言ってる俺どうみたいな、うん、そんなんもありましたよ。ありましたけど、
うん、
もう、刺激になってくる、
うん、でしょ
味関係ないですから、
ね。山椒って違うやん、なんか。
うん。
なんかもう、ドンパッチなのよ、発想が。わかる？
パチパチパチパチでしょ？
面白くしてるだけやん、うん、これは。口の中を。
辛いわー。
辛いわじゃない、なく、
うん、
麻痺させてどうすんのよ。
いうことでしょ？
早い、早い。
いやー、これでね。
うん
まあ、でも、その、嫁さんと喋ってたんですけど、
うん、
やれ、その、大阪には、その、何ヶ月も待って予約取って、ようやく食べれる麻婆とかがある
らしくて、うん、
あるらしくて、うん、もうそんなんと比べたら、あれちゃうっていう話をしたんですよ。490円の王将の麻婆とかはあれちゃうみたいなことを言ったんですけど、嫁さんからしたら、
うん
高くてうまいのは当たり前な
こと。同じこと思うわ。
うん。
うん。
いや、もうそれでまず、
うん、
普通やんって言わされた日には、
うん、
どないやねんと、
うん。
うん。で、そこへ来て、
うん、
490円でこの味出してるっていうことに、意味があるのよ。
わかります。
ね。
うん。
あ、それはもうほんまにそうやなと。
うん。
僕、何年か前にちょっとテレビ見たんですけど、
うん、
大阪で、餃子専門店で開業したいっていう、こう、東京から出てきた人がいたんですよ、
うん。
もう自信満々で。で、そのフードコーディネーターみたいな人に味見をしてもらうんですよね。ほ、
うん、
で、これもう自信持って。
うん
これ、一人前、400円でちょっと出そう思ってます。
うん、
で、食べます、うん。そのフードコーディネーターが。 で、食べた後に、うん、そのフードコーディネーターのそのマネージャーみたいな人に、ちょっと買ってきてって言われて、
うんうんうん、
で、買ってきた餃子を、その、自信満々で、その東京から来た人に、ちょっとこれ食べてみてください、つって。うんうん、食べたんですよ。うん、どうですかつって、うん。あ、美味しいですね。って言って、うん。あなたの餃子これ400円ですね。
うん、
この餃子1人前いくらすると思いますか、うんうんうん、いや、ちょっとわかんないですけど。180円ですよ。王将の餃子なんですよ、ね、
うんうん。
大阪ではこの味が180円で食べれるんです。
超えるんです、うん。
あなたのこの餃子400円で売れると思いますか、
うん、
お客さんを満足させれると思いますかっていうシーンを見たときに、
はいはいはい、
あ、やっぱ王将ってすごいんやなって僕思ったんですよ。
うんうんうん
うん、東京で自信満々に出てきた人が何も知らされずに食べた餃子が、う
ん、
うわ、美味しいですって言って、うんうんうんうん、その食べた餃子が王将の餃子やったっていうのに衝撃を受けたんですよ、
うんうんうん。
やっぱ安くてうまいもん出すってやっぱすごいですよ。
そうですよ。
うん。
もう本当その通りで、はい、高くてうまいのは当たり前やから。
の当たり前なん
ですよ。そんなんもうどうでもええねん。その、
相手が。
おしゃれ飯みたいのいらんねんだから。
うん。これで、絶対に王将の方がうまいのに、うん、高いって言うだけで、いや、こっちの方がうまいって言ってるやつも絶対いるはずなんですよ。
うん。
うん。
そうなの
よ。いやいや。それを、もうその、なんか、値段の先入観なしで、ちょっと食べてみてくださいと。
うん。
っていうことを、僕はもう、麻婆いいな方したい気持ちですよね、本当に。
だから、あれよ、うん、餃子の王将の餃子と、そのおっさんの餃子と、あと味の素の冷凍餃子を一緒に並べて、うん、どうやって話ですよ。
そういうことですよ。
あれもうまいで、うん、味の素のやつも、これ。やりよるな、この値段。この値段。
わかります。やるなって思う。
この野郎、つってね。
うん、思います。
しかも冷凍ときたもんだって。
そうなんです、そうなんです。うんうん、で、冷凍餃子では、
うん、
逆に大阪王将の冷凍、羽根付き冷凍餃子もなかなかやるんですよ。
うんうんうん、
冷凍焼けの匂いが一切しない
ん
です、
うんうんうん。
で、羽根もちゃんと普通に焼くだけでちゃんとなりますし、
うんうんう
ん、もう最近の冷凍餃子やりよるなぁは、確かにやりますね。
王将も。
それはあります、
うん。最近ちょっと値段上がっちゃったけど、もう生で買ってきてね。ガッサー、
ね、
100円やったもん、昔。
うわうわうわうわわ、そんなんでしたっけ？
持ち帰りやから、焼いてないから100円やったのよ。
ああ、いいな
ぁ。それ、何箱も買ってきて、
うん。
もう、ホットプレートにめっちゃ並べて、うん、そりゃもう、楽しいよ。今、だいぶ上がっちゃったけどね。
楽しいですか？
楽しい。うまかったねぇ。
いや、
それは店で食った方がうまいんやけどね。ちゃんと焼けてるし、うまいこと。
あれ、何やったかな、プロフェッショナルかなんかやったと思うんですけど、うん、王将ってまあ昔から儲かってるイメージあるじゃないですか。
うん、
でもバブル弾けた時、実はやっぱやばかったんですって、
うんうん。
で、なんかバブルの時って王将って、なんか、回転寿司もちょっと手出したりとかしてませんでした。
うん、うん、いろいろね。
うん、なんか中華と同時にその隣に回転寿司もやってるみたいな。なんかその、とにかく幅広げたっていうのはなんかあったらしくて。
うんうんうん、
でもそれがもう経営が結構きつくなって、まあ回転寿司やめたりとかあったんですけど、
うん、
それでもちょっと客が戻ってこうへんみたいなことになった時に、
うん、
うちは餃子の王将でやってましたよねっていうことになって、
うん、
その餃子の焼き方徹底的にもう一回見直したんですね、
うん。
で、そっから餃子の味もう格段変わったらしいです
よ。お
うん、っていうのをなんかプロフェッショナルかなんかでやってました。
うん
うん、で、もう従業員にも徹底して焼き方、
うん、
もうレクチャーして、
うん、
もういうのはなんかあるらしいですけどね。
そうね、うん。だって、初めて食った時のこと覚えてる？
王将ですか？
うん。
うん。
ぶったわけだもんね、この、あの値段で。こんなに食えるなんて。
そうなんですよ。
まだ今ほど店舗数なかった頃ね。
いや、もう腹パンでしょ。
それまであんなん食おう思ったら町の中華か、うん、がっつりしたとこ行かなあかんかったやんか、テーブルの回る。
そうなんす、そうなんす。
言ったらテーブル回るクオリティのやつが、うん、この値段で食えるのつって。
いや、だからもう1000円でお釣り来るぐらいで、
そうなの。
もうお腹いっぱいになるじゃないですか。
そうなの。
うん。だから2000円なんか払ったらほんまに。
無理無理無理。そうそう。当時ね。
なりますからね。
200円しなかったもんね、うん、餃子なんて。
いや、そうなの。
100何本とかやったでしょ。
180
円。80円とかね、そう。
うん、今は210円かな。なんか多分210円ぐらいだと思うんですけど。でも210円でも安いっすから、ね。うん。
うん。めちゃくちゃうまかったわ。で、注文のスタイルも面白くてね。
うん、うん、うん。ほんまや。リャンガーコーテル、うん、言いますからね、ほんまに。
しばらく、入り浸ってたもんね。
いや、まあ、確かに、全然週一で行けますからね、うん、ほんまに。
本当に本当に。
うん。まあ、たまに、なんやこのメニューっていう、ちょっと、オリジナル
のやつ。店オリジナル
のね。冒険してるやつとかありますけど。
うん、あるあるあるある。
うん。それが、ね、定番のやつは、うん、まあまあ、うわ、値段、この値段でこの味で、うん、うわ、もう十分やなっていう感じします。ね、うん。そうですよ。まだホルモン丼食べてへんな。
ホルモン丼ってどこ、本性の？
なんか、兄さん教えてくれたとこあったじゃないですか。ホルモン丼があるで。
向こう側のこと言ってる？
あ、そうです。
あれ言ってないの？あれ言ったんちゃうか？
まだ言ってないんですよ。
ちょ、行きな、もう。
ああ、早行きたいわ。
この、で
土日やっていいですか？そこ。
よっ、土日は。どっちかは休んでるような気がする。何しろ、周りの工場の人たちのためにやってるような店やから。
ああ、なるほどね。
どっちか休んでるような気がする。あれ、食いな、あれ。
食べたいんですよ。
もう、もうね、あれ、わざわざ歩いて行ったもんな。買いあったわ、もう。
そもそもホルモンが好きですからね、僕。
迷わず大食って、俺ちょっと、怖いから普通頼んじゃったよ。しまったー言って一口食うてから。これ大
いっとけよかったですか。
絶対大やわーつって。うん、
うわー、美味しいんやろなー。ホルモン丼食った後の炭酸、コーラとか、
うん。周りの景色がもう完全に明日のジョーの世界やからね。下町の。
めっちゃビール飲みたくなるんちゃうんすか、
そうそうそう、
兄さん
そ
れ。いいやー。
久しぶりに食いたなったな、あそこ。
いやー、まあ、何か言うてますけどね。うん、もう、こんな雑談しだしたら何もでもいけますよ、いうことで。
今日は、マットブラックと王将の話だね。
はい、PS5 とマットブラックと王将の話。
そういうことですよ。
ラテランどうしましょう。
マットブラックこそ誉れって書いておいて。
わかりました。以上。はい、今回もお便りいただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、巻貝さん。
はい。
第241回ブルーレイの下り、うん、ネット販売ってこんなことだらけなんでしょう、怖いなぁ言うていただいてるんですけども、
うん、
あ、僕がフォード VS フェラーリちょっと間違った買い方したなっていう話ですね。アマゾンいうのはもうたくさん、もう下に行けば行くほどいろんな、商品出てきますから、
うん、
ちゃんと正解のやつ買いましょういうことなんですよね、うん、これは、うん、ありがとうございます。
はい、
はい、かんすけさん、現代の技術でそのまんま作り直す、ちょっと特殊な仕様ですが、こういうことですよね、三岡とは違うのだよ、三岡とは言っていただいてるんですけども、う
ん、何でしょう、
レトロな側をはそのままで、
うんうんうん、
もう中身は今の車の性能を保つっていうので出せばいいのにっていうのを我々再三言ってます。アストンマーチンが、DB5 のボンドカーを25台限定で生産開始。ああ、なるほどね。まあ、だからいわばこういうことなんですよね。そういうことですよ。うん、こういうことなんですけど、うん、これを大衆車のレベルでやってほしい。
そういうことなんですよ。
だって25台限定のアストンマーチン。
とんでもない値段思います。そんなもん。
ねえ。
うん。
1000万は多分行くんでしょ。
もちろんですよ。
うん。
これすごい。
まあ、まあ、こういうことを言ってるんですけど、
うん。
うん、大衆車で
やってほ しいですよね。そう。旧車とかで やってほしいですもん。
そうですね。
うん。
あ、でも、素敵な情報ありがとうございます。はい。はい、アニスさん。
はい。
ありがとうございます。はい、大島屋のりの CM は、うん、最後、ウフフのイメージだったんですが、YouTube で見たら、やはり、ウフフに聞こえますね、と。うん、はいはいはい。大島屋のりの後のあれですね。
うんうん、
これ前回、僕そのウフフのところを、うん、兄さんが、あ、最後、ウフフって言うねんな、って言ったのにかぶして、
うん、
あれってええって言ってるんちゃいますいうことで、うん、あれええやったかなみたいな。
やっぱうふふでしょ。
で、うん、で結局ええで通してそのまま喋っちゃったんですけど、
うん、
あれと思って、
うん、
もうや聞き直してよく聞かんでもかな。
うふふ言ってる。
うふふ言うてますね。
うん、
でも僕子供の時ずっと。みたいな。
マスオさんやん、それ。
いや、まさに、その、マスオさんのええの感じにずっと聞こえてたんです、
う
ん。
いや、違う違う違う。耳にこびりついてるもん、このウフフが。
あ、ほんまですか。
うん。やっぱそういうことでしょ？
ええに聞こう思ったら、聞こえんくもないっすよね、これ。
聞こえへんよ。
やっぱり無理か。
無理や。
いやでも、うん、これ言われて聞き直して初めてウフフって聞こえたんですよね。
言われんかったらええってやっぱ聞こえるのあなたは。
もうずっと子供の時からええって聞こえてました。
ウフフ完全にウフフやけどな。頭の中で鳴ってるのはもうウフフやもん。
これウフフって言うてんのか。
うん。
いやだけどずっと不思議に思ってたんですよ。何がええなんやろうってずっと思ってました。
そうです。絵と合わへん話と全然。
絵と合わないんですよ。だからずっと不思議やったんです。
喜んでるのに。
喜んでるのにね。うん。
あれ普通やん。何やそれ。
時間止まってまいりました、う
ん。完全に無音やった今の。
ゆずきちアットマークガチで行くぜさん、はい。ありがとうございます。
はい。
はい。プログラミングの教材でスクラッチっていうのは、まあ、よく聞きます。
うん、
はいはい。リンクで、NHK さんの、あ、YY プログラミングっていう番組があるんですか？
うんうん、
なんかそのリンクをいただいてますけど、まあ、これは多分その小学生用に、プログラミングをこう学べるような番組なんでしょうね。
うんうん、
はいはいはい。で、スクラッチっていう言葉は、まあ、よく出てくるっていうことですか？
うん。
はあ、はあははあ、は。まあなんか、あれですよね。スクラッチって多分、
うん、
まあ既存の何かデータを、
うん、
まあ、に手を加えるみたいな、多分なんかそういうイメージかなって僕思ってるんですけど。
うん、
で、フルスクラッチはもう一から組むっていう、まあそういうイメージなんですよね。
プラモとかでも言いますもんね、フルスクラッチ。
うん、
ゼロから。
言いますよね、うん。ゼロからの場合はっていうことですよね。うんうんうん、なんで、うん。まあその意味で多分言ってるんだと思うんですよ。
うん、
プログラミングの世界でも、
うんうん
まあ、何しかちょっと教科書はまだ、
うん、
ちょっと見てみたいですね、やっぱり小学生の、
うん、
はい、ありがとうございます。はい、トヘロスさん。
うん、
お二人のビデオコメンタリーは面白そうですね。真面目な社内用マニュアルビデオとかどうでしょうか。真面目な R18 のハウトゥーものも一部のリスナーに受けそうですよ、ね、ということでいただいてます、うん。はい。社内用のマニュアルビデオとか、社内用のマニュアルビデオ。例えば、どんなのがあるの？スーパーの接客マニュアルみたいな。
あ、そういうこと？
そんなんちゃいます？うん、レジの対応の仕方とか。
うん。
うん、
なるほど。
あれ？飛行機の、何でしたっけ？救命胴衣の。あ、
説明の。
説明の音。
あれね。
あれ。あれ、ずーっとあの救命胴衣性能アップしないですね。
あの、頭から被って。
被って。
で、横の紐をギュッて引っ張って。う
ん、引っ張って。
膨らみが足りないときはチューブで。
うん、口で、スーっていうやつでしょ。
あれ変わらへん
ね。変わらないですよね、まあ。
変えられても困るけどね。
うん、変えられても困る、ね。
慣れてるし、それでよく使う人とかは。
うん。
で、変える必要ないじゃないですか。
うん、そうですね。
あれ、よくほら言うじゃないですか。席によっては、非常の際にリーダーになってもらって、脱出口のところでお手伝いしてもらいます、みたいな。してる？
いやいやいや。
入り口のところに座席になって。
いやいやいやいや。
それ言われるやんか。あれになったことある？
いや、ないっす
ね。俺あるね。
うわ。
嫌やったわ、あれ。
嫌でしょう、そら。うん。うん、
ものす、あ、しかも海外行くときに。
うわうわうわ。
嫌やったわ。ものすごい豚の黒人のおばはんに説明されて。お前がリーダーやから、言われて。え？知らんやんけ、って。
言って、う
ん。もしもの時は頼むわよ、みたいな。オッケー言われて。
フランクに。
うん。
うんうん。
イエスマーも言うといたかは。
イエスマーム。うわ、でもなんか。
親指立てて。
うん、イエスマームって言いたくなる気持ちわかりますわ。
なんかピーナッツかなんかくれるみたいな。なんか。マジか。で、あの、離陸するとき、あれ、あの、なんつうの、トイメに座ってるやんか。
はいはいはい。
アテンダントの人って。
はい、
あれもなんか変な感じなの。ずっとこっち見られてるから。
ああ、まあ。
お見合いやんか、どうも。先ほどはどうも、みたいな。
いや、
めっちゃ見てる。めっちゃ見てる。
なんか、罰が悪いっすよね、そういうのって。
めっちゃ見てるやん、こっち、うん、みたいな。悪でんで、おい。悪でんで、言うて。
めっちゃ笑ってるやん、っていうね。
こっちは、
はい、ありがとうございます。
はい、
バッドダディスクラッチアットバットマンさんいただいてます。ありがとうございます。
めっちゃ長くなってる。
あれ、スクラッチ？
スクラッチじゃねえよ。
な、スキャッチ？
何ですか？
これ何て読むんですか？スキャッチでいいんですかね？
スキャッチ、はい、スカッチ？
スカッチですか？
何ですか？
はい、映画を流しつつ、オーディオコメンタリー的な配信、自分も一度やりましたが、その時は収録予定時間にちょうどよくテレビでやっていた映画、ダークナイトを話しました。ああ、なるほど。テンプル、運転手やりますよ、いうことでいただきます。はい。あ、うん、でもこれは、僕F1 のレースを、丸々一本見ながら、なんか喋るっていうのは、
うん、うん、それはできる。
ちょっとやってみたらどうや的なことを昔なんか兄さんが僕に言ってたよ。
うん、そう言いました言いました。
うん。でも2時間ありますからねレース。
いやそれはなんかキュッとしときな自分なりに見る方も嫌やわそんな2時間も。
レースはもう古田さんみたいにはできないですよ。
ダイジェストでやる。
ダイジェストで。
もう長くて3分ぐらいでええわ。ちょっとなって
る。2時間のレース3分ですか？
うん。スポーツニュースとかでやるぐらいの枠で。
ああ、 もう、だスタートとタイヤ交換とゴールだけですよ。
うん。じゃあ、なんかピッ、ピットの作業だけでもいいやん。
ピットだけですか。
例えばね。
テンプル運転手やりますよという。
もう、もう送迎
して。兄さんのこと迎えに行く気満々じゃないですか。バットモービルでね。
バットモービルで来てくれますよ。
うん、そうですよ。
これ、わかりましたよ、これ、スペル。
何ですか？
チェスですって、これ、これで。
あ、チェスって言うんですか？
チェスってこんなスペルなのね、改めて。
へぇー。S は発音しない。
チェスなの？本当に？本当に？チェスやわ、チェスって書いてるわ。
へぇー。
でもなんでチェスなんやろ？
なぁ、うん、どうしたんでしょうね。
それこっちのセリフは言われるわ。
あの、バタテンさん、あの、兄さん拾って、僕拾ってテンプル行きましょう。
めっちゃ大変や。めっちゃ大変やで。もうダディさんどこに住んでるか知ってるから、めっちゃ大変や。
そうそう、知ってるから言うてるんですけどね。
大変。
あー。はい、若津さんいただいてます。
これ久しぶり。そうですよ。
あの若津さんでいいんですよね。うんうん、おー久しぶりじゃないですか。元 SNK ゲームデザイナーの若津さんですよね。
うん。
あ、ご無沙汰してます。
ありがとうございます。
はい。カードファイターズ2クリアしました。めっちゃおもろかったです。
ちゃんと返してよ。
はい、あ、そうですよね。あれ、もう、何気にめっちゃ高いソフトですからね。
そうよ。返してあげて
よ。はい。ちょっとあの機械作ってまた若津さんですね、収録したいと思ってますので、はいはい、その時はまたサインください
あ、そう。はい。
こんにちは。ゲームを作るならユニティはいかがでしょう。はい。
ユニティ。
頑張り次第でカードゲームも自作できますよということで。
うん、これよく見るでしょ。オープニングとかで。
ユニティのマークは、あ、見ます見ます。うんうんうん、なるほど。今時のゲームはこれで作ってるんですよっていうことを教えてくださってるんですよ。うわ、すごいクオリティ高いのできるんですね、これで。
頑張ったらね。
使いこなせばっていうことですよね。うわ、さすが現役の、ね、デザイナーさんですね。ちょっと、また、ね、予定立てて、はい、ぜひ直接収録お願いしますということで、
はい、
ありがとうございます。
はい、あり
がとうございます。はい、ですね、ちょっと今回も抜粋にてって言って申し訳ないんですけども、最後ラストをちょっと行かせていただきます。はい、ちょっと読めなかった方、皆さんすいません。最後、クリンクさん。
うん。
ん？フォード VS フェラーリのブルーレイディスク。僕が買ったのは、ウルトラ HD、ブルーレイディスクと、ん？ウルトラ HD BD と BD のセットだったけど、
うん、
アウターのケースがこれでしたが、っていうことで、
うん、
これちゃんとした正解のやつ買われてるんですよ。
いいじゃないですか。これ一番いいじゃないですか。うん、
これ一番いいですよね。
ブルーレイで。
6000円プラス税、
うん、
僕は4000円だったんですよ、
うん、
でもこれに6000円プラス税って書いてるんですけど、
うん、
リンクさん、ちなみにこれちなみに4000円でしたって言って、
これがこう書いてるけども4000円でしたと。めっちゃいい。
クリンクさん、どういうことですかこれ。
ブルーレイと 4K の UHD って両方あるの。将来的に絵の買ったらこっちでも見れますせってことでしょ。絶対こっちやん。もう DVD なんかいらんわ。
ちょ、兄さん。
うん。
ちょっとガチでちょっと凹んでるんです
やっぱり何でも調べてから買わんとね。
これ、だって、100点じゃないですか、
うん。これめっちゃええやん。もうブルーレイ。
初回限定のアウターケースがかっこいい、うん、あのポスターの仕様でしょ、
うん、
ほいで、そのブルーレイディスクと、
うん、
で、しかもウルトラ HD ブルーレイディスクでしょ？
そうですよ。
これ将来を見越してのじゃないですか。
そうですよ。
で、6000円プラス税のところが、4000円で買えてると
、うん。100点や、これ。
ちょっと、
これどこで売ってますかね言うて。
どこで売ってるんですかこれ。これめっちゃいいじゃないですか。
4000円はそこでしかダメなんですかね言うて。
ねえ。うわぁ、しくったわ。
やっぱり、下手に買ったらあかんね。お店で見かけて。ちょっと待ってって。
言うてね、
うん。もっとこれよりええのがあるんちゃうかっていうのはやっぱ調べんと。
いやー、普通に店頭で置いてるのポーンって買いましたからね。
うんうんうん、だからあれですよ。今年はないかもしれないけど、年明けの話になるかもしれませんけど、次あなたがやらかしそうなのは、
はい、うん、
トップガンですよ。
マーヴェリックでしょ、うん、
これもよう気ぃつけて、くれぐれも気ぃつけとかと。
まあ、でも、もちろん、
うん、
こういうその側のことはいいんですけど、うん、一番大事なのは、ちゃんと中身が見れるかっていうことなんですよ。
うん、
だから見れてるからいいんですよ。
それ見れてるの？
そういうことに、そういうことにしといてくださいよ。
落としどころは。最初言うても
らってもいいですか？そうじゃないと、僕、泣きますよ、もう。
側の話してたね、最初。中身は一緒やんか、別に。
もちろん、このもう、ちょっと泣きそうですもん、ほんまに。思い入れのある映画だけに。
マジかやね。
マジっすかですもん。
俺、なんかしたか、はい、って。
え？
なんかしたか俺、って。
普通に店頭でね、売ってたのもね、もう買っただけなんですけども。
今時はこういうことがあるからね、こ
うなりますから。はい、Gmail いかがでしょうか、兄さん。
はい、じゃあ、こちらご紹介しましょう。
はい。
はい。トラベリングドレスさんもいただきました。
はい、ありがとうございます。はい、
ちゃんなかさん、しげち兄さん、こんばんは。トラベリングダイスと申します。
はい。
90歳のゲーマーおばあちゃん、すごいですね。昔、スーパーマリオだけを何年もやり続けるおばあちゃんはいましたが、このおばあちゃんは、多種多様にゲームを楽しまれていて、エンジョイされているなと感じました。昔の CM で印象に残っているのは、はい、ラッパのマークのセイロガの CM で石丸健二郎さんが CM 余白部分でオーバーな芝居をするのがなぜかツボでした、うん、次回も放送楽しみにしています。はい。で、ここから大事ですよ。追試、
はい、
例の写真かっこ卒業アルバム写真家にすり替えを DM で送っています。わかりにくかったかとも思いましたので、改めて G メールに添付しますということでいただきましたけども、これ覚えてます？はい、何の話？
覚えてます。
トラベリングダイスさんがね、
はい、
普通に卒業写真みんな、
はい、
正面向いてね、一人ずつ、
はい、
バストアップの写真一枚ずつ撮ったはずなんですけど、
はい、
ダイスさんだけが差し替えられてるっていうね。僕、別にその日休んでへんのに、そしてちゃんとみんなと同じように撮影したはずなのに、どっから撮ってきたんでしょうかっていう、なんか潮干狩りで金撮ってるみたいな写真に差し替えられてるっていうね、これ。
これ、ダイスさんが、うん、引っ越し、引っ越しって、で、後に送られてきたっていうくだりで見たらっていう話しちゃいました。
それって撮影してなかったんやったっけ？
撮影はしたんですよ。
したよね。
で、したはずなのに送られてきて、見たら差し替えられてたっていう。う
ん、おかしいよね。
これみんなね、正面向いて、普通に、
うん。綺麗な服着てね、背景もちゃんと。
遠足で。
照明写真みたい。ね、みんな背景なくて、照明写真みんな綺麗に写ってるんやけども、一人だけ、がっつり外ロケやんか、これ。
白帽、がっつりちゃんと被
って。がっつり被って、ほいで、胸元ガッバーって、なんかラガーマンみたいな。シマシャツ。
この、ゴーダ・タケシ感溢れる。
完全に。ゴリラやん、もうこれ。
ゴリラは言うちゃダメですよ。
ジャイアン
ゴリラじゃないですよ。
ゲゲゲカラーやもん、立て腰着てる、ね、シャツが。キタロウ、キタロウの、ね、踏切やん、これ。
兄さん、大地さんがいじってくださいとは言ったとはいえ。
すごいよ。一人だけ胸元めっちゃ開いてんね。ガッバー開いて。
ゲゲゲカラーって何
すごいよね。いや、面白いな、これ。
ゲゲゲちゃんちゃんこですよね。
ねえ。襟立ってるもん、シャツの。
カニをもう、高々と。
も
う
し、
がっつ
り。カニがまた、サワガニや、ちっちゃいちっちゃいサワガニ。
そうなんですよ。
面白いな。
ああ、おもろいな。まあ、こういうね、うん、手違いもやっぱ、生きてたらありますよ。
何なんだろうね。ちゃんと取れてなかったんかね。
わかんないですけど。
うん、取り直しも聞かへんからって、
まあネタになってるからいいじゃないですか、
ね、うん、笑ってもらえたらいいけど、それも確認できへんからね、こっちはもう離れてもとんやから。
そうですね。
気の毒に。
あ、いやいや、楽しいネタありがとうございました。あとね、ちょっとね、うん、これ何回かね、DM をちょっと見過ごしてて読み忘れてたっていうね、うん、ちょっとお待たせして申し訳ありませんでしたということで、はい、はい、これに懲りずにまたよろしくお願いします。はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
じゃあこちらへ続きまして、ラジオスさんのお二方こんにちは、天禄です、ということで、天禄さん、
はい、お世話になってます。はい、
懐かしの CM トーク第2弾のリクエストを採用していただきありがとうございます。まさか本当に採用されるとは思いませんでした。とで、話が変わりますが、はい、以前ちゃんなかさんが Amazon プライムビデオでイギリスの車番組トップギアがプライム会員で見れると、話されていましたよね。僕もあの番組好きでよく聞いていた、よく見ていたのですが、同番組のシリーズ13エピソードの第2回、免許取り立ての子供が乗る車はどれがいいのかという企画がありました。
はいはいはい。
イギリスでは17歳になると免許取れるそうなのですが、車に興味がある17歳が乗りたい車といえばスポーティーでかっこよくて速い車だと思います。しかし、スポーツカーやセダンなど、17歳から乗ると保険料が高いですし、親の立場からすると、安くて遅くて安全な車に乗ってほしいと考えると思います。そこでトップギアは17歳の気持ちになり、17歳が乗りたそうな車に加え、両親を納得させるような車を、車両代、保険料込みで、2500ポンド。日本円で約、36万7千円以内に収まる車を探すという内容ですと。
はい。
僕がラジオスさんに送ったリクエストが採用されたから味を占めたというわけではありませんが、トークテーマの一つとして、ラジオスさん中古車選びというのはどうかと思いました。
はい。
チャンナコさんとしげち兄さんが免許を取ったばかりの18歳だったなと考え、彼女とドライブに行きたい、友達に車を自慢したい、でも親が買ってもいいと言ってもらえるような車というシチュエーションで、普通車、軽自動車、輸入車問わず50万以下や100万以下など金額を設定して中古車サイトで車を見つけるという感じです。また中古車サイトを見ていると車両価格1万円の超激安車が掲載されていますが、10万円以下の価格設定で掘り出し物の中古車が見つかるかというのも面白そうだと思いました。試しに上限価格50万円にし、丸いヘッドライトが好きだという理由でダイハツのミラジーナを検索してみると結構な台数がヒットしました。もう1台50万以下の設定で日産のフィガロを検索したところ2台だけありました。しかし2台とも走行距離が15万キロオーバーだったので、これだけ走ってると買ってもすぐ壊れると親から言われそうやし、ダメかなと一人妄想していました。ね、なかなかとすいません。今後の配信楽しみにしています。ことで。
はい、ありがとうございます。はい、これはトークテーマの一つとしてっていうことで。
うん、
はい。そうですね。これ、今、もう難しいですよね、これ。 自分が18歳だったらと思ってっていうことですよね。
でも最初買ったの、中古で買ったでしょ？新車で買いました？
中古です。
中古でしょ？何買いました？
うん、いや、スープラっすよ。
あ、いきなりスープラやったの？
自前のお金で買ったのはスープラっ
す。いきなりそんな高性能なやつを。
そうっすね。
すごいね。
いや、もう、ドカーンでしたよ。
もう逆にそれに乗りたいからぐらいのなんやったら。
それに乗りたいから、
取りましたっていう。
うん。
わあ、すごいね。
いやだからまあそれこそ僕 FR って一番かっこいい車は未だにスープラや
と思う。いやそれはもちろんそうだけど、いきなりそんなん行くって金も高い中古とはいえですよ。
いやいやいや、まあでも100万しないですよ。
あ、そう？
うん、社会人になって買いましたけど。ローン組んで。
だいぶ後になってから？いや、そんなこともないでしょ、社会人になってからやから。
いや、20代。
でしょ？ですけど。
うん、まあでも、やっぱり、うん、手放すのも早かったですけどね。
俺はあれやったもん、家の車がなかったから、
はい。
俺、親父がその時、単身赴任でおらんかったんよ。それまでは車あったんやけど、
はい。
で、車も乗らへんから、売っ払っちゃってて、で、俺取ったから乗れるようになったやん。だから、
うんうんうん、
俺の車でもあるんやけど、どっちかというと家の車っていうのもあったから、
あ、
その大義名分で中古車を選びに行ったんですよ。
うんうんうんうん、
でちょっとええなって思って、これめっちゃええねんけどなとか言ったのは、高いから却下ってなったんやけど、後々思い返せばそれ86やったよね。
あー、なるほど。
これ書くな
もん。86はちょっとファミリーでは厳しいですよね。
そのイニシャル D とかやる前の話。
えー、
これめっちゃかっこええやん、これ。全然車のこと知らんかったから。じゃあもうこのラインのこの感じでもうちょっと現実的なとこって買ったのが、ボロい赤のスプリンターやったもんね。スプリンター。
まあでも、ね、家族でってなったら、
ボロかった
ねえ、86はちょっと厳しいですよね。うん。え、だって、あれ、2ドア？
いや、セダン、セダン。
あ、セダン、あ、
うん。
なるほど、なるほど。
ボロか
86、でもよかったんちゃうかな。
86なんて、ね、
うん、
レビン。
うん。
ハッチバックじゃない方ね、だから。
ああ、なるほど、なるほど。
めっちゃかっこええミッションで、これがええんやけど、って言ったら、なかなかこんな高い、うん、保険料も、それこそこのメールの通り、保険料も高くなるからやめとき言われて、
うん。そうなんですよ、保険料がね。
でしょ？
うん、あれしますから。
まあ絶対無理やで、保険がバカ高いから無理無理、つって。
うん、
こっちにしとき、言って。店のおっさんに言われたやから、こんなんにしとき、さ、どうせぶつけるんやから言われて。
い
や乗ったら知らんかったから買ったけど、完全に事故車やったからね。
うわうわうわ。
で、手離したら左に曲がっていくから、ね、にーって。
ああ。
おいおい、これセンター狂ってる、センター狂ってる、おいおいおい。ひどいな、これ。
ダイハツのミラジーノはいい車ですよ。
知ってる知ってる。
うん、我が家、
うん、
家の車で、セカンドカーでなんか、うんうん、親父買ってましたけど、うん、でターボをやったんですよ、
うんうんうん、
でデザインもレトロですし、
うんうんうん、
でなんかねデフォーでもハンドルもちょっとウッド調なんですよ、
うんうんうん
うん、もうあとチェロ級ダッシュでめちゃめちゃ速かったですし、
うんうん
うん、もう今乗っても、うん、初代のが良かったですけどね、うん。なんか新しなってからはなんか、なんかいらん丸みがついてもったなっていう感じがしましたけど、はい。ミラジーノは乗りました
ね。でも、ね、こんな、ま、企画にできるとは思いますけど、こういう話でもしたことありません？まあ、値段の縛りはなきにしても。
ありま、全然あります。あ、全然ありますし。
ね。
これダニーさん呼んでも結構盛り上がるんじゃないですかね。
う
ん、
いや、普通の。
こういう話は。
例えば、それこそ後輩とかがさ、免許取ったんすよ、つって。どんなんがいいんすかねって。そんな普通のなんか乗ったって面白ないやん、つって。
あ、人の選ぶときはもう、ね、好きかって言うんすよね。
そうそうそう。で、エスカルゴ買えや、って。何すかその車、これこれこれこれ、って。嫌ですよ、こんな、ホットドッグ売るやつじゃないですか、って。
エスカルゴはダメです
よ。なんでやね、めちゃめちゃ荷物積めるぞ。積まないっすよ、って。チャリとか、チャリとか置けるんやで、なんやったら、って。
で今その僕とこちょっと車選ぶタイミングの時あったじゃないですか。
あったあったあった。
あのその時も兄さん僕にエスカルゴ勧めてました。
面白いやな。
ほんなら聞きますけど、うん、兄さん買います？
絶対いらんわ。全然走らへんからね。でその時最終的に落ち着いたの何やと思う？カタログを取り寄せようぜ、つって。
その後輩さんが買ったやつ、
うん。買ってないけどね。もちろん買ってないけど。じゃあもうこれにしいな、って。ちょ、カタログを取り寄せよう、メーカーに言って、つって言うたのが、うん、新品、新車やで、はい、新車。もちろん、新品の新車やけど、バキュームか。はい、いや、すら汚い、こんなんで。いや、新車や、言うてんのに。
完全に遊んでますよね、兄さん。
お前何言ってんねん。温泉取り放題やぞ、って。ごぼごぼごぼごぼって。
絶対兄さんに相談したあかん。
新車やから大丈夫やって。ってみんな避けてくれるで、高速とかでって。
めちゃめちゃっすね、もう。
めっちゃええ匂いするんやから、しかも。新車やから。いやいや、そんな。
当たり前ですやん。
じゃあタンクローリーどうやって。当分スタンド行かんでええで、言うて。後ろ全部タンクやから。そうそう。
そう、もう満タンにすんのに何ボードかかるんですか。
あの、スタンド行ってあがんからね、って。あの、ビジ君キッチンとか行かなあかんから、って。港の。
リザーブ、リザーブでね。
ガロン単位で買ってもらわなかったから、ガソリン。その代わり、当分いかんねえぞ、一回行ったら、って。
金かかって知らないです
よ。走り放題じゃないですか、って。コンビニ行き放題じゃないですか、って。こんなんでコンビニ行ってあかんで、って。邪魔で知らないやろ、って。
いや、まあね、まあ、こういったところでね、うん、トークテーマいただいてますけども、うん、ちょっとまたね、機会があったら車関係もね、喋、うん、りたいということで、
はい。
はい。僕が欲しい車は、未だにスープラです。
また戻りたいの？
まっと、もう自分の好きなようにちょっとカスタムしたいですね。もう昔はちょっと、できなかったんで。
でかいぞ。
いや、でかい
ですよ。久しぶりに見たら。
でかいですし、絶対乗れないのはわかるんですけど。
本当に。
うん。
あれこそ、側、ね、あれで中はちゃんと今のにしてほしいって感じだね。
うん。あのもう、視野の狭さがまたいいんですよ。
狭い狭い。
レーシーで。う
ん、全部自分の方向いてるもんね、インパネが。
パネルがね、そうそうそう、インパネが。もうあれはもう、ごっつもう、ほんとドライバーズカーですから。
そうそうそう、アメリカやわ、はい。完全にアメリカン仕様や。
ほんま、ちょっと間違った踏み方したら、もうドワーンって。
危ない危ない危ない、あれは危ない。
いやー、もう楽しかったっすわ。
あれは楽しいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、じゃあこちらいただきましたのが、外間さんからいただきましたね。
あ、ほかまさん、
ね。ごめんなさい。ほかまさんね。ごめんなさい。
はい。
はい。第50回、兄さんを逆にの回、めちゃくちゃ笑いました。先日聞いたばかりなので、思い出補正ではないこと、確実です。兄さん、兄さん、兄さんだぞ。スイカ玉になりたかった。こんなんやったかな。ちょっと覚えてない。
あ、これね、あれ、
うん、
うん、
あれですにょなど、はいはい、キラーワードが炸裂してましたって書いてますけど、こんな感じでしたっけ？
最初に兄さん兄さん兄さんだぞは、うん、これ確実に僕覚えてるんですけど、うん、僕が兄さん役で、
うん、
大体こう、二人で掛け合ってると、
うん、
兄さんの方がマウントを取るんですよ。
うん。
で、僕が、うん、あの、まあ、譲って、まあ、もう、うまくこう、流すなりして番組を進行するんですけど、うん、僕がマウント取りにかかったら、
うん、
兄さんがそこバキッと折って、全然違う方向に持っていったりするんで、
うん、
今回、俺が兄さんのはずなんやけどなって思いつつ、うん、あ、ちょっと、兄さんだぞ、今回は俺が、みたいな感じで。
ああ、なるほど、そういうこと、ね、
感じが。
ああ、はい、はい。
兄さんだぞ、みたいな。
そういうこと、ね、
それは覚えてますわ。
スイカ頭って何だよ。
スイカ頭になりたかった。ちょっと。
あれです、匂うと。50回やからね、何しろ。
いや、これでもね、うん、僕覚えてるんですけど、うん、初期の回にしては、うん、ものすごい跳ねたんですよ、この回。
逆にね、立場を逆にってやつね。
兄さんを逆にっていうので、うんうんうん、多分そのリスナーさんも察してくれたんだと思うんですよ。
うんうんうん、
入れ替わるんやなっていうことで。いや、これね、久々にちょっと僕も聞いたんですけど、うん、いやー、おもろいっすよ。自分で言うのもなんですけど。
手前味噌やな。
なんか、
50回か。
声が若いなと思いました。
あんまですか。
うん。で、うん、続き
ありました。
はい、
最新回にて久々にアシュラ原田さんのお便り聞けてほっこりしました。
はい。
ってことですかね。はい。
そうですね。
はい、いただきました。
はい。で、まあ、ここから先は私の思い過ごし勘違いだと思いますので、読まれなくても構いませんといただいてますけど。
断りがありますけども。
けども、1ヶ月前ぐらいに、
天ヶ茶屋にネタ投稿しましたって書かれてますけど、しました
兄さん、うん。いや、僕はしてないですよ。
天ヶ茶屋って知ってます？
いや、ちょっと、これ、ポッドキャストですか？
違います。あの、コバのラジオですよ。
ああ、うん、なるほど。
ただ、
ネタ投稿。
いや、俺聞いたことないから、それは違いますね。
これ、ペンネーム誰で来てたんでしょう？
わかんないですけどね。
ソラチクーチですか？
やってるのは知ってますけどね、天下城やって。
名前は何で出てたんでしょうね。
わかんないですね。
ソラチクーチやとしたら、うち以外
考
えられないですよ。
絶対違うでしょ。
うん、違うでしょうね。ちゃんなかもしくはしげちぐらいで出てたんですかね。
いや、それぐらいはあるかもしれないですけどね。
うん。
たまたま。
まあ、それか、ラジオスさんの方が確率は高いかもしれないです。はい、はい。出してませんということで。
さすがにそんなぽいぽいぽいぽい出してませんと。
いや、そうですね。はい。古い回をね、まあ、感想いただくのも、はい、とても嬉しいです。
はい。
ありがとうございます。
じゃあ最後こちらいただきました。
はい。
いつも楽しく拝聴しております。KTR50 です。ということで。
あ、お世話になってます。
前回のお二方の TMN への思い、ありがとうございました。私もスタンスが普遍のグラさんの方が素晴らしいと思いました。なんかアルフィーの三人に通じるものがありますね。ぜひリズムレッド話いつかお聞かせくださいませ。さて私としては触れないわけにはいかないゲームギアですが、こいつも発売日に買って大学の授業中にコラムスとか、ゲームギア忍びやっていました。
うん、
GG 忍びね。その後テレビチューナーとカー電源ケーブルをつけて車中で楽しみました。すごいですね。チューナーには外部入力がついていましたので、ネオジを強引につないで高速の車中でサムスピやら、ガロスペをやっていました。もはやゲームギアである必要もなかったのですが、そこはこだわりでしたよね。昔はカーステで大迫力でしたが、画面は小迫力でした。そんなゲームギアがミクロに遊べるオブジェとしてぜひ買いたいです。はい。 で、追伸、PS5 で GTA5 がなぜ6ではないのでしょうかといただきました。
はい、ありがとうございます。あ、セガ好きなんですね、 KTR さん
ですよ
多分。
もうメガドラのこともね、ずっと語っていただいてましたし、
いますから、
うん、すごいね、チューナー買うなんてね。
テレビチューナー売ってましたね、そういえば。
なりました、なりました。
あ、でもそういう僕も買いましたよ。
で、買った。あ、ちゃんと入ってました電波。
いや、結構厳しかったっす。
でしょ、アナログ放送やしね。
もうそうですし、僕とこなんか田舎なんで、ね。
まあまあ、そうです。だって普通のテレビ、カーステのテレビですらまともに映んなかったもんね。
ああ、
昔ね。都会以外はね、そう。
うん、
田舎に行
く、ね。そういう問題はありましたからね。
ザーザーザーザーって。
うん。なんか車中で、
うん、
何ですか、ステレオ、車のなんかスピーカーとつなげてなんか。
でしょ、
そういうゲーム。
音声は、スピーカー、そういうことでしょ、うん
うん。すごいっすね、
でも画面はギアのまんまでってことだね。
はぁ、あ。なるほど、なるほど。PS5 で GTA5 がなぜ6ではないのでしょうか。まあね、それはもう、KTR さんもやっぱそう思いますよ。
まだね、もっか制作中ですからね。
そうですね。今度はどこが舞台になるんだろうかっていうね。うん。いや、それこそベガスとかやったらおもろいと思うんですけどね。ベガスはまだやってないですよね。GTA。
やってないけど、狭いやん。
ベガス、
あ、そっか。
ベガスは狭い
やん。狭すぎるやろ。
うん、まあ、じゃあデトロイトとかシカゴぐらいがいいかもしれないですね。
ね、うん、
なんか治安悪そうなところがいいっす。デトロイトが治安悪いかどうかは知らないですけど。
いや、最近はめっきり悪いらしいけどね。
なんかそのシカゴとデトロイト、なんか治安悪そうなイメージあるんですよね。
南米とかの、
うん、ああ。
コスタリカとか。
もう、もう、アメリカから離れて。
危ないやつ。
コロンビアとか。
コロンビアいいね。
もう、流れ玉バンバン飛んでくる。みたいなね。いや、じゃあ、南米はやっぱ怖いっすよ。いや、だってプロサッカーチームで、キーパーがミスったら、その後ファンがブチ切れて、拳銃ぶっ放してくるらしいっす
か。めっちゃ怖いやんか。
うわ、恐ろしい国ですよ。
ね、
う
ん、
いやーねえ。TMN 会、
うん、
どうですか、兄さんできそうですか
?TMN って、ね、
リズムレッドはちょっと厳しいですか。
リズムレッドまずちょっと思い出して聞かなあかんね。
そうですね。
まずはね。
ギリギリ。
いけると思うけど。
あ、でも、あれか。もう TMN になった頃って兄さんちょっと働き始め近いんじゃないですか。まだ学生。
何年ぐらい、ね、
?90? 平成90年とか91年ぐらいやったと思う。あ、
完全に働いてる。
あ、働いてますか。うん、いや、その頃はもう多分 TM って感じじゃないです
か。聞いてないよ。その頃 TM 聞いてるかって感じで、もうみんなも飽きてきた頃やから。
うん。
さすがに。
もうちょっと次のステージ絶対行ってますよ、ね。
大体みんなビーズとかに行っちゃってたんじゃないの？
うん。
90年
あったら。ああ、うん。リズムレッドは90年の10月25日って書いてある。
あ、90年か。
90、平成元年ですよ。
元年か。
元年じゃない、2年ですよ。
2年だよね、そりゃ。まあ、一部の人しか聞いてないよね、TM。
まあ、兄さんの世代はもしかしたら。
みんなビーズ、うん、ビーズに行っていると思うよ、その頃はもう。
でしょうね。一、うん、曲目、タイムトゥーカウントダウン。
うん、もちろん、そういうシングルカットのやつは聞いてるけど。
うん。う
んうん、ね
え。あと、69999。 リズムレッドビートブラック、うん、グッドモーニングイエスタイで、まあ、僕は全部わかりますけどね、言っても。
聞かない。
シークレットリズム、まあ、これはインストですね、ワールズエンドですね。うん、サイド B、何？レコードも出てたっていう。バーニングストレー、ストリート、ああ、はいはいはい。リーズンレス。テンダーイズザナイト、ルッキングアッティユーザ、ポイントオブラバースナイトが最後。ああ、まあまあ、聞いてましたからね、僕は、これは。うん、まあでも、どっちかやったら、ギフトフォーファンクスの方が、思い入れはあるかなっていう感じですけど。
やっぱりね。
うん。なんか言うても、やっぱりあれですよ。
キャロルまでやもん、聞いてた。
キャロルもいい、うん、曲で、あの、アルバムだと思いますけどね。うん、うん。まあ、なんかのアルバムはちょっとまたやりたいなと思ってますけど。
そうです。あなた、聞いてくれたの？
はい。久保田でしょ。
聞いてないやろ。
いや、もう今週ちょっと、聞く余裕なかったっ
すね。そうやと思ったわ。
ほんまに。いや、もう他のちょっと聞くもんの方が忙しくて。
絶対そうやと思った。
いや、だ、そっちの方の宿題は済ませつつありますよ。
あ、そうですか。
はい。
はい、
幻の方は。はい。KTR50 さん、今後ともよろしくお願いします。
はい。
はい。お便りは以上ですかね。
はい。
はい。今回もたくさんのお便りありがとうございました。以上、お便りのコーナーでした。はい、我々暴れラジオさんは皆様からのお便りをお待ちしております。 Gmail アカウントはラジオさん @gmail.com、 radiossan@gmail.com、 Twitter の方はハッシュタグひらがなでラジオさんとつけてつぶやいていただくと我々大変喜びます。
はい
はい、
ちょっと、
あ、はいはいはい、
業務連絡があるんですけどいいですか。
はい、どうしたんですか。
先ほどちらっとお便りにもありましたけども、
はい、
まあ、あの50回の兄さん逆にを聞きましたみたいなお話もありましたけども、
あ、はいはいはい、
ちょっとかねてからちょいちょいリクエストもあったいこともありまして、
はい、
実はこのラジオスさんのね加工音源をね、はい、まあ本当にちょっとずつではあるんですけれども、
はい、
YouTube の方に上げようやないかと。
お、
まあ音声ですけどね、もちろん。
はい。
というのを実は始めまして。
お、今流行りの YouTube をラジオとして使っていくスタイルですね。
そうそうそう。で、実はね、はい、この復活した101回から。
あ、第2期から。
第2期の一発目から。
101回。回からですね、
はい、ぼちぼちちょっと上げていってますので、もし昔の聞いてみたいなみたいな方がいらっしゃったら、
はい、
この機会にですね、あの、ぜひ聞いていただければと思いまして。
あ、わかりました。ちょっとじゃあ、はい、僕の方からこの後すぐにちょっとツイッターで、うん、ね、過去回配信してますと
っていうのもあれですし、もちろん普通に検索で YouTube で検索で暴れラジオスさんで調べていただければ、はい、おそらく引っかかると思いますので、
ひらがなでラジオスさんだけで出て
きますね。それでも出ると思いますね。まあ、はい、101からポロポロと上げてますので、1個見つけていただければわかると思いますのでね。
はい
はい。で、まあ、あの、ちゃんと聞いていただいた俺にはですね、
はい、
チャンネル登録&高評価よろしくお願いしますということ
で。いや、なんか YouTuber みたいな。
よろしくお願いしますということで、
ね。しますみたいなね。
お願いします
よ。もうね、もうポチッと押していただくだけで。
ポチポチッと押してもらったら、
はい、
こっちもにほっぺたがにんまり赤くなるんでね。
いやな、なんか、久々にね、うん、ちょっと僕も過去回聞いてるんですけど、
うん、
まあ、自分で言うのも
なんですが、
うん、まあまあ、おもろいこと言うとんな、みたいなね。
ほらほら、過去回どころか、基本、撮った後聞かない人じゃないですか。
うん、兄さんはそうですよね。
で、この YouTube 版に関しては、私、責任編集でやらせてもらってるんですけども。そう
ですね。はい。
で、まあ、淡々と上げるだけじゃなくてですね、一応、こんなこと喋ってますみたいな説明文、やっぱいるじゃないですか。
あ、そうですね。
だから全部聞いてますよ、101回から。
いや、もうご苦労様です。
でも聞きましたけど、
うん、
それこそ手前味噌なんですけど、
はい。
面白いね。
いやー、
なんか、久しぶりに聞いた。
いや、なんか、良かったっすわ。
ちょっと自分で笑うてもだわ、いろいろ。なんか、
ほんまですか？
スポーツ選手の下りでね、
ああ、
なんか、
はい
はい、何でもいいですよ。野球選手でも、テニスプレイヤーでも、テニスプレイヤーで、ちょっと思い浮かぶのは言ってくださいよって。誰でもいいですから、つって。
ああ、はいはい。
なんかありますか兄さん言われて。そうやだったかな。羽生くんとか言うんかな思ったら、なんて言ってたと思う。
いや、なんて言ってたんすか。
ナブラチロワやって。
うわ、チョイス、ちょっと。
ナブラ
チ。なんでそこなんすか。
ナムラチロワって、あ、その時も、君も言うてたわ。ナムラチロワ知ってるんですかって。
いや、
他おるやろ、なんぼでも、って。
いや、兄さんの口からナムラチロワ出るほど思わなかったっすわ。
それ聞いた瞬間自分でも突っ込んだ。ナムラチロワって。
いや、いいとこですね、うん、その、ビッカーであるとか。
とかね。あるじゃないですか。
もうなんかあるじゃないですか。
だって君子もおるしね。
ナブラチロワさんも、名選手ですけど、もっとなんかこうね、その名前的にこうメジャーな。
マイケル・チャンカイナーとか言ってたよ。
それこそ、錦織くんとか。とか
あるじゃないですか。
うん。ナブラチロワって。これね、ちょっと、ポッドキャストよりちょっと気が利いてるなって思うのは、うん、話の内容のね、をちょっとキーワード化して、
うん、ああ、こんなこと言ってます。
こういうことを喋ってますよ、みたいなのを、
うん、そうそうそう。
これ、兄さんの豆な性格がごっつ出てますね。
これは後で自分が探しやすいようにもできるじゃないですか。
うん、
あれ、あの時に喋ってたの 何回やったかって、喋れ、検索しやすいように。
なるほど。いや、これはね、非常に、あれですよ。
そうなんですよ。
わかりやすいですよね。は、う、い、ん。例えば、108回、ハイテクがゆえの不便とは書いてますけど、うんうん、その中で他にどんな話をしてるかって言ったら、うん、妖怪人食い座布団。これ多分何かのキーワードで言ってるんでね。
言ってます、言ってます。
お湯減ってる
ー、うん、
なんか、そんなことも言ってるんでしょうね。
うんうん、
あっちも、こっちもスマホを。
うんうん、
スイカ割りの BGM、ウルトラの鍵。最新のレジ、ワンオン言うてまう、便利な便所。
うん、
このキーワードでなんとなく何喋ったかちょっと思い出せる
でしょ、
うん、ちょっといいですね、これ。
ちょっとね。
うん。
ぜひね、聞いてみてくださいよ。はい、もちろん無料ですから。
そうですよ。
はい。
はい。で、聞いた際には、
チャンネル登録、高評価お願いします。登録みたいな感じ。ヒカキン的なね。
あ
んなちょけたやつ撮ろうか。
絶対嫌でしょ。
こうやってなんか
こんなん上こんなん一番嫌いなんが兄さんになっちゃう。
指上さしてここ押してみたいななんか撮るなんか。
めっちゃちょけた顔して。
ちょけた顔して。
うん。しかもイラストじゃなくて実写ですよ。
そこだけ実写。急にそこだけ映画動き出すっていう。
怖い。ああ、恥ずいっすね。
なんか変な興味もないプラモとか紹介しようかなんか手元だけ映ってるみたいななんかもうできてるんですけど言って できてんのかいみたいな。
ずっとピンボケとかね。
はい、
何撮ってんねんこれみたいな。
今回のご紹介します姫路城ですみたいな。
何で姫路城やねんっていう。
どうです、うん、このスケール感みた
いな。いや、それこそなんかありもをこうね、パテでこう変形させて、しゃくれさせていく。
全部がしゃくれる。早回しでね。キュキュキュキュ。早回し。
だって。そうなんですよ。
全部しゃくれさせて、う
ん。なんか喋りながらやってるんですけど、全部兄さんの顔、ブルブルブルブルブルってずっと言って
るんですよ。たまにちょっと普通になったりね。
いや、まあなんかね、こう、音声もいいんですけど、
たまに
も動画もね、たまにできたらね、うん、はい、まあ、いいですよね、はい、まあ、企画考えるまでが大変やいうこと。
じゃあ、あなた散歩してるやつとかでもいいじゃないですか、犬が。
そういうシュールなのは。
ずっと犬が走ってる映画映って上から撮ってる。
何も喋らないんでしょ、多分。
喋らへんねん、一切。
うん。
音はもう別撮りでな、音楽鳴ってるだけみたいな。
うんこしてるところも。
うんこしてるところずっと撮っとくわ。
うん。ちゃんとキラキラキラキラキラキラってちゃんと。
いや、顔だけ、そこ顔アップで、申し訳なさそうな顔してるな。
もうやめてください、やめてください、うちのかわいそうやから、もうそれはもうやめてください。
めっちゃ嫌な顔してるやんって。
はい、もう最後に締めでもう一回ちょっと言っときましょう。はい、YouTube 見た後は
チャンネル登録高評価お願いします。
また来週。
あ、ここで終わるんや。You never know just why makes me feel this way.